こんにちは。
こんにちは。
今日は特別編ということでゲストの方にお越しいただいています。文字起こしのテキスト同時にリリースしているのでチェックしてみてください。今回のゲストは編集者で京都大学大学院生の服部まどかさんです。イエイ。
ようこそ。
こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。お久しぶりです。
お久しぶりですね。
さっきチェックしたんですけど2014年にお会いしたので
一番最初はそうですね。
そう、めちゃくちゃ前でしたね。
10年近く経って、
ね、その最初は、2014年にインタビューしていただいて、うん、でその後にうちの猫が実験に参加させていただいてうちに来ていただいたんですよね、
はい、
それがちょっといつだったか。
それは2020年の3月でした。ちょうどコロナ禍になると本当直前っていう感じでしたね。
滑り込み。ごめんなさい。そしたら
What was that 実験、
ね、ちょっとまず軽く
何者なのかっていう。
そうですね、軽く自己紹介していただいてもいいですか。
はい、
フリーランスで編集者をやっていて、今は京都大学の野生動物研究センターというところで猫の研究をしています。もともとは、美大を卒業してファッション誌で十数年働いていて、その途中で ILOVE.CAT という猫とクリエイターをテーマにしたメディアを立ち上げて、マミさんに取材を依頼して2014年に、クマちゃんの取材で お伺いしたのが初めてですかね、という感じでした。自己紹介なのに
経緯になって ずっとこう編集のお仕事をされていて、どこからそのあなんか動物の研究をしたいなってこう結構な転換だと思うんですけど、
そもそも ILOVE.CAT を始めたのも、ILOVE.CAT っていうのがどんなメディアだったかというと、今は休止しちゃってるんですけど、まあ、いろんなファッション誌というか、まあ、雑誌の編集者をしていて、いろんなクリエイターのミュージシャンとか漫画家さんとかに取材していく中で、まあ、ちょうど2011年に始まったんですけど、そのクリエイターの方がツイッターとかで猫の飼い猫の写真をアップしたりしていて、その背景にちらっと映るこう生活感のある感じとか、そのこう雑談みたいな感じで取材の合間に猫の話とかをしたりしていて、それがすごくその人のパーソナリティを表していて面白いなと思って猫だけに特化したメディアを作りたいって言って始めたのがきっかけだったんですけど、でその ILOVE.CAT というメディアでまあ、いろんなクリエイターの人に取材していくうちに2013年に猫は飼い主の声を聞き分けられるっていう論文を、当時東大で今上智大学にいる斉藤先生っていう研究者の方が発表して、その方に取材しに行ったのがきっかけで、あ大学で猫を研究している人がいるんだっていうのをまず知って興味を持って、うん、まあ、それですぐ研究者になろうとは思ってたわけではなかったんですけど、まあ、ちょっといろいろ興味を持って気づいたら研究の道に足を踏み入れてしまったっていう感じですね。
気づいたら
気づいたらって感じです。本当に
そこの気づいたらの部分がすごい気になるんですけど、その例えばあ猫の研究してる人がいるんだ面白いで終わらず、その自分でやっちゃおうかなっていうかやってみたいなってなった、そのそれはどういう、
そこからそうですね、うん、なんかなんでだろう、あでもその斉藤先生に言われたのが、猫の研究が全然進んでいないと、まあ、すごい身近な動物で、うん、2014年に猫の飼育頭数が犬の飼育頭数より増えたんですよね。なんで猫飼ってる人すごくいっぱいいるけれど、うん、猫を研究してる人ってすごい少ないんだよみたいな話を聞いたり、あとはなんかその斉藤先生の周りで猫の研究をしている人がうちに来て、うちの猫でこう実験をするんですよね。こうお皿にカリカリを一粒入れて、なんか3つお皿並べてカリカリを一番端っこに入れて、で次隠してとかっていう、すごいなんかゲームみたいな実験をしてて、すごい簡単そうっていうか私にもできそうみたいな、後からそれはすごい後悔するんですけど完全にすごい猫をこうなんか猫と遊んでるような実験みたいだったんで、うん、あや なんかできそうっていうのとやってみたいなっていうのと、やってる人がいないんだったらじゃあやってみようかなっていう興味本位で始めてしまったっていう感じなんですけど。
Have you always liked cats since you were young?
そう、小学校の頃からずっと飼っていて、でそう、あの大学院にまた入るって決めてから親にあの猫の研究もちょっとしようと思うんだよねって言ったら、あの小学1年生の時の夏休みの自由研究で猫は右利き左利きという論文を書いて、なんか地元の市の賞をもらってたよみたいな写真が送られてきて、
うん、
あなんかつながるんだなというか興味があったんだなってい
え、その猫は右利き左利きは結論は何だったんですか？
オス猫はあれどっちだっけ、出てます。でも私がやあの小学校1年生で論文を発表した後にあのその利き手の研究っていうのは出ていて、左利きが多かったのかな確か、オス猫はみたいな。それは多分なんか右脳左脳みたいなその脳の関係と関連していた気がしますけれども、
オスメスで利き手が違うんですか、その多さが。
ちょっと記憶が怪しいんであれなんですが、オスは多分しっかりと差が出たけど、メスは差が出なかったとかだったと思います。
へえ、なんでだろう、
なんでですかね、その脳の利き手とかこう右によるとか脳のバランス、右脳左脳の影響があるとだと思いますね。
あのね、その動物の研究って言っても、もう動物の種類がすごい多いじゃないですか。で先ほどその猫を研究している人が少ないっておっしゃってましたけど、はい、その人気度というか、その研究っていう分野の中での動物の人気ランキングみたいな、その猫はじゃあ結構低いとこにいるってことなんですかね。
なんか多分動物、あこれは私の持論と、あの前にいた麻布大学っていうところで修士号を取ったんですけど、そこにいた先生がおっしゃってたことで、やっぱり犬猫ってどちらかというと嗜好品というか、
うん、
ベッドってあの生活必需品じゃないのでなかなか学問になりづらいというか、学問として成立するのは一つはあの野生、私が今いる野生動物研究センターみたいな保全、生態系を守るための保全活動だったり、あとは獣医系だと家畜動物の、うん、あのまあ、牛豚とか鳥とかっていう家畜動物の、まあ、福祉だったり、その、まあ、美味しい肉を食べるみたいな研究とか進んでると思うんですけど、そういう動物だったりっていうのがあって、ペットっていうのすごい、なんていうんですか、やっぱり嗜好品なのですごい優先度は低いというか、うん、感じになっていて、なかなか学問として成立しづらいっていうのがあったみたいですね。
そっか。なんか多分さ、その実験に私がうちの猫が参加させていただいた時は、あれ猫の顔つきの研究でしたよね。
あ、そうですね、修士であのやらせていただいたのが、野良猫と家猫の顔つきってなんでこんなに違うんだろうみたいな、野良猫ってすごいこうちょっとアウトレイジみたいな怖い顔つきしてて家猫はもうなんかくるるくるりみたいな、キュルルみたいな感じになっていて、なんで同じ猫でもこんな顔つきが違うんだろうっていうところから始まって、野生の、まあ、猫の祖先種であるリビアヤマネコとあの家で飼っている例えばスコティッシュとか、あとはまあミックスの猫とかっていうのを、人と暮らしている猫と、まあ、野生のヤマネコと顔形態を調べてみたっていう研究ですね。まあ、それはやっぱり人と関わることで、このベビースキーマーと呼ばれる顔形態がこう赤ちゃんっぽい顔になっているっていうことが、あの顔をちょっといろいろマッピングして、こう声だけだとすごい説明が難しいんですけど、顔のなんか目の近さとか鼻の長さとかを測定して、あのその山猫と家で飼っている猫の顔の違いを調べたっていう感じでした。
なんか家で飼ってる猫はそうキルルンみたいな感じで、野良猫は結構険しい顔していて、みんな分かってはいるけど、確かになんでそんな違うんだろうみたいな。
いやそもそも多分本当にそうなのかって測定した人もいなくて、そこからなんですよね。なのであ
そっか
誰もその測定していなかったんで、まず測定するみたいな、なんでそういうことになったのかのメカニズムまでは、実はあの糞をマミさん の, あのティガーとファービーさんの糞もいただいてて、糞中のコルチゾールとテストステロンというホルモンを測定して、そういうホルモンが影響してんじゃないかって調べたんですけど、それはちょっとあんまり結果が出なくて、影響がないわけではないと思うんですけど、ちょっとサンプル数が少なかったりしたのかなっていう感じで、あの論文にはできなかったんですけど、まあ なんでそんな顔が変わるのかっていうメカニズムまでは解明できてないんですけど、でも明らかに人と暮らしている猫の方がこう赤ちゃんみたいな可愛くなってるって言っててでそれは多分私の予想というか、あの考察としてはやっぱりこう可愛い、あのお世話をしたくなるような顔つきの可愛い子が選ばれてきたんじゃないかなとかいうのは考えられるですね。
Can we talk about the origins of like house cats? Because was it maybe around 10,000 years ago or so? Maybe not that long ago. When humans started domesticating them, and I think it had something to do with agriculture. But can you explain a little bit about that?
いいね、この、まあ、犬は3万年ぐらい前に一緒に狩りをするために人と暮らし始めて、猫はその、肥沃な三角地帯と呼ばれる中東の方で、農耕が始まって、まあ、ネズミを、あの米を蓄えるとネズミが来るので、そのネズミを捕まえるために、まあ、猫が人の近くに寄ってきたみたいな感じで、完全に管理はしていないけど、まあ、人と近い暮らしを始めたっていうので、一応あの見つかっている化石のなんていうんですかね、一番近いので1万年ぐらい前に、まあ、人と一緒にこうお墓に入っている化石が出たっていうので、1万年くらいからあの一緒に暮らしてたんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、また違う化石とかが発掘されたらまた覆えるとは思うんですけど、で犬の方がやっぱり3倍ぐらい、3万年あの人とは一緒に暮らしてきた期間が長い。
Were the cats the same physically back then, or were they like larger or physically different?
多分ほとんど変わってないですかね。それがそうですね、犬も、あ、まあ、でも犬はその犬種によってすごいこうちっちゃいチワワから大きいのまで、あの前昔いつですかね、あの結構前にマミさんあのこのなんかの論文を取り上げた時に、こう同じチワワと例えばゴールデンリトリバーを知らない人が見たい犬っていうジャンルに入れることができないんじゃないかって言ってて、それぐらい犬はバリエーションがあるんですけど、猫は本当に家猫と山猫ほぼ一緒のサイズと形態っていう感じですね。変わってない。
そのそれなんかよくこう犬と比べて猫はもう今でもほぼ野生のままの遺伝子的にも保ってるって言われますけど、それその犬と猫でそこまで差があるのってどういうことなんですか？
そもそも犬は群れをなす動物で、猫は、あの単独性ソリタリーの動物なので、そこがまず全然違うっていうのと、あと人と暮らしてきた期間が3万年前からと1万年前っていうので違うっていうのがありますね。その家畜化の経緯でいうと、犬はまあ家畜化されている、ドメスティケイティとされているけれど、猫はあの半家畜化の状態って言われていて、まだなんていうの、繁殖をコントロールしていなかったり、人があの野良猫も多いし、あとはあのドメスティケーションシンドロームっていうのがあって、家畜化するとこう現れる形質の変化みたいなのがあるんですね。例えば、牛とか豚とかってあの野生の牛とかにはない家畜化した動物、あの動物だと白い毛が白くなったりとか、 耳が垂れてきたりとか、うん、尻尾が丸まってきたりとかっていうのと、あとはこうホルモンの変化として攻撃性の高いコルチゾール値が下がるとかっていう、こう家畜化されるとそういう形質が出てくるっていうのが、なんで出てくるかは解明されてないんですけど出てくるっていうのが分かっていて、うん、で犬はそういう垂れ耳もいるし白い犬もいるし尻尾も丸まってるしっていうので完全家畜化されてるって言われていて、猫もかなりその白い猫もいるし尻尾も丸まってたり垂れ耳もねちょっとあの病気だったりもするけど垂れ耳の猫も出てきていたりして、まあ、家畜化されてるんですけど、なんかその項目がすごいたくさんあって、それが犬よりもまだ少なくてチェックポイントが、
うん、
なのであの、まあ、ちょっとまだ完全に家畜化したとは言えないんじゃないかっていう説があるっていう感じです。
その白い個体が出てくるとかっていうそういうのはその家畜化されててこう安全な場所にいるから別に白くてすごい目立っちゃうような自然の世界で目立っちゃうような色だとしても死なずに生き残る個体が多くなってくるからとかそういうことなんですかね。
いやどうその可能性もありますけど、ちょっとそのなんでドメスティケーションシンドロームのその形質の変化が出てくるかっていうのは分かってなくて、ただなんかギンギツネでやった研究で、うん、何世代か掛け合わせていくと、あのおとなしい個体を選んで掛け合わせていくとそういう白い毛の子が突然出てきたりしてどんどんどんどん白い毛がの子が出てくるみたいな感じになっていて、なんかな多分神経系の神経堤細胞説っていうのがあるんですけど、まだちょっと解明されていないのでまだ仮説段階ですけど、
あー面白い
なんか家畜化に関しては結構いろんな説があるので本とかも結構出ているので、あの人間も犬もそうですけど、なんか自ら家畜化したみたいな自己家畜化みたいなキーワードが結構動物の行動のこの私の研究している前周りではキーワードだったりして、まあ、猫もその途中であるみたいな話だったりとか、
self domestication、
あ、そうです、そうです。
Wow.
It seems like cats are, their personality can change very drastically depending on the circumstances. So there's like weird sort of on edge, like scared cats that are hissing a lot. But once they're brought inside the home, after like a few months, they can become like a very, very, you know, nice, friendly cat. Whereas it seems like dogs' personalities are more consistent based on like the breed. Like Golden Retriever has a certain personality. But with cats, you don't know what its personality is going to be like, right? Mm-hmm. And there's such a huge range of personalities, it seems like. Do you know why that is?
そのパーソナリティ研究も今同じラボの子が遺伝子とか見ながらやってたりするんですけど、まだ分かってなさすぎて、うん、猫はその、まあ、猫種その犬種みたいな猫種みたいなのもあのブリーディングも200年ぐらいしかないんですよね。あの200年ぐらい前から始まったものなので、こう、うん、生命の歴史でいうと全然もう本当に最近ちょこっと変えたみたいな、毛の色変えたみたいな、毛の色と毛の長さだけ変えたみたいなぐらいなので、その犬種によって性格が違うみたいなのをなんとなくみんな言うんですけど、あの証明はされてなくて、
うん、
犬種じゃ猫種ですね、犬はあるけど猫は分かってなくて、
うんうん、
で、まあ、一番なんかその攻撃的だとかフレンドリーだとかっていうのはやっぱりその社会科期8週目か9週目ぐらいまでに赤ちゃんの時に人と触れ合ったかとかで人が好きになるかどうかっていうのは決まるのは大きいかなと思いますけど、
うん、
もちろん遺伝的な要因もあると思うんですけど、
うん、確かに猫はなんか種類によってこの種類はすごい怖いとかこの種類はすごい甘えん坊とかあんま聞かないですよね。そのオスメスとかではよく聞くけど、なんかオスの方が甘えん坊が多いよとか、それは実際どうなんですかね。
なんか私もそう思うんですけど、やっぱりメスは子育てするから警戒心が強い くてこうその独立性が高いのかなっていうのがあるんですけど、うん、でもそれも本当個体差のメスでもめっちゃ甘える猫もいるし、うん、みたいな皆さん飼ってる子は、まあ、飼ってる人たちはまあ多くて3なんていうの生涯の間で飼える猫って 1,2 匹、まあ、多頭飼いしてたとしても頑張っても10頭ぐらいだってすると思うので、そうすると自分のが飼ってた黒猫がすごいなんかフレンドリーだった、黒猫はでも実はフレンドリーなんだよとかすごい思い込みを言うので、結構なのであのアンケート調査とかはなかなか気を使うというか、
あ確かにサンプル数が少なすぎ
そうなんですよね、経験自分の経験した猫ちゃんの話になっちゃうので、
うん確かにな
んかやっぱり何頭か飼ってると、あ猫によって顔つきも違うし行動も違うしっていうのが分かるけど、1頭しか飼ったことなかったらなんか猫ってそういうものだみたいな思ってしまったりとかっていうのはありそうです、
うん、なんかうちは2匹、まあ、2匹一緒に飼ってて兄弟で、あのファービーはもうちょっと死んでしまったんですけど、
あそうなんです、ね、うん、
そうなんでちょっとがんになってしまって、うん、ただその2匹兄弟というかほぼもう双子みたいな見た目も一緒で、ただこうどっちかっていうとファービーの方が猫っぽくてティガーの方が人間っぽいなって、なんかその性格が猫っぽい猫と人間っぽい猫っていません？
人間っぽい猫って例えば
なんかそのコンプリケイレっていうか、こう性格がなんだろう、あの1対1でラブラブしたいんだけど、私とみんなでは仲良くしたくないみたいな、だから私が1人でいたら寄ってくるんだけど、うん、そこにファービーとかうちの夫とかがいるともうちょっといいですみたいな感じとか、ちょっとそのあと顔見てる時になんか人間っぽいななんかこう考えてる感じがある、ファービーちゃんはちょっともっと猫みたいな感じで、その別に何も考えてないです、誰か撫でてくれみたいな、なんか単純な感じだったんですけど、なんかこうなんかいろいろ考えてるのかなみたいな、
複雑な思考をしていそうな、
そうしていそうな雰囲気がある、あと好みとかがもうちょっと複雑になってるんじゃないかなって思う時があって、だからその兄弟でもすごい差があったから、ね、みんなそれぞれ猫飼ってる人はうちの猫はこういう性格でとかいろいろあるんだと思うんですけど
そうですね、
なんかうちでやっていただいた実験ってどういうやつだったんでしたっけ？
は、顔のその写真を撮らせていただいて、あとちょっとこう近づく、知らない人に近づいてくるかどうかっていうのを調べたんですけど、うん、実はそのコロナ禍で半分途中でこう対面できなくなっちゃって、
あ、そっか、
そうなんですよ、なので写真だけとあとうんちをいただくっていう感じなんですけどそう、あのうんちをちゃんと何日か分取っていただいて冷蔵庫で保管していただく、冷凍庫で保管していただくっていうのを、うん、結構なんか抵抗あるかなと思ったんですけど、皆さんあの全然あ大丈夫ですよみたいな感じでやってくださって、
なんか冷蔵庫の方が抵抗ある気がしますよね冷凍庫ってなんかもう凍っちゃうからいいかみたいななんか分かんないけど、
それでなんか断られたのは一人だけで、他は、うん、はあとはなんか冷蔵庫は私が管理してるので家族に内緒で入れときますみたいな
人
が
内緒
Did they say why they aren't okay with it?
Yeah, sorry.
Oh, did they say why they rejected offering the unchi?
やっぱりちょっと衛生的に気になる。
ちょっと心理的に抵抗がある。
でもあのその後にもう一個兄弟に来てやった実験はあの。おしっこもらったんですけど、うん、それも全然あ大丈夫ですみたいな感じで断られる人は一人もいなくてまあでもうんちより取るの大変なのでおしっこは
ですよね。おしっこってどうやって取るんですかね、この
もうあの割り箸みたいなのに先にコットンを膨らあのコットンを挟んでシャーってしてるなと思ったらたたっていってこうシュッと取っていただくっていう感じで、
むず
っ 結構あのなので撮れなかった方も多いんですけど、
うん、
なんか音も立てずにトイレしてたりするじゃないですか、たまに、
はい、うん、
あの砂をガーッとそんなに引っかかないと、うん、そうするとあとは寝てる時とかにしちゃうとわからないので、
うん、なんかうんち取る時もその完全に乾いちゃダメみたいな
だった
ん
ですよね、
確か。だからちょっともう出したらすぐ集めないといけないから結構大変で、その私そういう動物の実験に参加させてもらったのが初めてだったから、あそので参加する方も結構みんな頑張ってるんだなと思って、その研究所の人はもちろんそうだけど参加してる人たちにも感謝みたいな、なんかなぜかありがたいなと思っちゃった。
そうなんですよ、あの猫のそのそもそもの猫の研究が進んでいないっていうのが、犬はラボに連れてきて例えばこういろんな実験をして、あとおしっこもなんかここでしてって言うとしてって言うとするのかな分かんないですけど、まあタイミングでおしっこしてくれるじゃないですか。でも猫はもう1日1回するかしなかったりとか、うん、まあ、そもそも家から外に連れ出してラボで実験っていうのはかなりハードルが上がってしまうので、
うん、
なので一軒一軒行って、あのその時のマミさんに参加いただいた後の実験だと、あの30頭のサンプルを集めるのに8ヶ月かかって、そうなんかいつ終わるんだろうこれと思いながらやっぱり家に行って実験させてもらうんですけど、あの飼い主さんはやる気満々なんですけど、
うん、
猫はあの出てこなかったりとか、なんかこう、まあ、
そうですよね、
ちょっと複雑な実験だったので、出てきてくれてもいやわしはやらんみたいな猫がいたりとかなかなかあの動物実験って、まあ、フィールドに、ね、出ている人たちの方がよっぽど大変だと思うんですけど、家に行けば絶対いるので猫は隠れて出てきてくれないことはあるんですけど、
うん、
なかなか大変ですね。
Do some cats cause trouble on purpose? I've noticed that some of my friends' cats, they will push things off the table and they kind of misbehave on purpose or for attention. Do you know what I mean?
確かにネットとかでその机から物を落とす猫とかいますよね。こっちを見ながらこう、うん、物を落とす
みたいな。
分かってる。性格悪い猫もいるかな。
でもどうだ、私はなんかうちの猫もあるんですよ、その水がちょっと入ってるカップをわざとこう落とそうとしてるみたいな。だけど それって困らせようとしてやってるとかっていうよりは、てか水が入ってて落としたらこぼれるとかはそこまで考えてなさそうって私はそういう印象なんだけど。
そうですね、意地悪をするかどうかっていうのはまだ分かってないですね、猫は。なんかあと嫉妬はしそうですけど分からないですね、まだそういう研究が。
あのクマちゃんはすっごい嫉妬深くて、
うん、
そのとにかく私と誰かが一緒にいるともう嫌だみたいな、その私の隣に誰かが座ってたらもうずっと怒るし、その私の母とかだったらまだいいんだけど、やっぱりその時私の夫が彼氏だったんですけど、一緒にこうくっついて座ってたりとかするともうずっと怒ってみやみやみやみや文句言うみたいなでこう夫が立った瞬間にもうその横に来て座るみたいな、
うん、
だから猫ってこんな嫉妬するんだってその時初めて思ったんですけど、そういう研究もあんまりないんですかね。じゃあ
そうですね、なんかあの私らが知る限りは猫の嫉妬の研究はないし、犬はちょっとあった気がしますけど、
うーん、でも確かに難しいですよね、猫ってそれこそね、その家に行ってその嫉妬してる場面を見せてもらわないといけないってことですもんね。もうなんか
24時間カメラを回し続けてそういう状況。でもその家に行くのも実験条件を統一できないので、こう、
うん、
私がいろいろ行った時もあの一人暮らしで猫飼ってらっしゃる方と、こう戸建てであの階段でいつも2階まで行き来できるようなスペース、広いスペースに住んでる人と、あと家族がいっぱいいるのと一人暮らしとっていうので、もう関係性がバラバラすぎて その辺もなんか状況も環境も違うし、もしかしてね、あのワンルームにいる猫は戸建ての家に行ったら違う行動をするかもしれないので、
うん、
なかなか難しいんですよね。そのカメラを設置してそういう行動をしたっていうだけを分析するのも、
うん、
確かに。しかも実験でこう来る人が、その研究者の人が女性か男性かとか、その人の体のサイズとかでも変わりそうですもんね。
あ、それはだいぶ変わると思いますね。
Kind of like an observer effect where you alter the result. Are you familiar with any research on how cats flip over, or I guess flip this way, like when cats fall, they're really good at like spinning in the air and landing on their feet. Like, are you familiar with any research about that?
わかんない。
その折り方ってことだよね。
折り方。まあそれは何ですかね。まあ野生の野生動物のこう身体筋肉とすごいバネみたいになっている瞬発力が強い足腰の構造な気がしますが、ちょっと解剖学とかわからないんで難しいですけど。
But it's really freaky. It's like cats are really athletic and really flexible, and they have really good balance. So they when they're inside a house, it can just be like anywhere, you know, like up high and on cabinets and stuff. I think there aren't many animals like that. Maybe goats is like the other one I can think of.
でもヤギもカチコチだもんね、その関節とかは。その猫みたいにグニャグニャグニャグニャというか、
It's really gunya gunya. Like the first time I held a cat, I was really surprised because it just like folded in half. You know, it's just like there's no bones almost. No?
もうイグノーベル賞で猫は液体であるっていうのを取ってましたよね。
ね、そのああいう液体みたいにこう動ける哺乳類って他にいます？
どうですかね。思いつかないですけど、
なんか私猫しか飼ったことなくて、あんまり犬好きなんですけど、ちっちゃい時からあんまりその抱っこしたりとかしたことがなかったんですよね。で猫を飼ってこう猫に慣れた状態で人んちの犬を抱っこしたら、えっカチコチだみたいな、その腕の可動部が全然違いますよね、うん、関節の可動域っていうのかな。
なんか鎖骨とかもこう骨格がかなりグニャグニャというとあれですよね、
うん、
犬と比べると
違っている。こっち側にも開けますもんね猫。
あ、そうですね。
その犬はこうなんて言えばいいんだろうね、うん、これなんていうの、大の字みたいな、
うん、
こっち側は開かない、
ね、It's the collarbone, right? I think、
うん、鎖骨。
Yeah, if you have a collarbone or not, like so animals that don't have it, it's like rigid.
そう、猫はないです鎖骨。
あ、そっか、鎖骨はないの。
あ、ない方が
ない
柔らかいか。
あ、そう、ない、ない、うん、
あ、退化してる。あ、じゃあ昔はあったってことなんですか。
ちょっと怪しいですけど多分猫は鎖骨ないです
ね。
退化したのか進化したのかどっちか分かんないです。
へえ。いや、なんかその、
うん、ロボットで犬の相棒いるじゃないですか、犬を模したロボットっていっぱいあるんですけど、猫のあのグニャグニャを再現できないらしくて、
あ、
なんかあんまり猫ロボットって、まあドラえもんとかそういうなんかこう硬いものに模せないっていうのがロボット開発の人は言ってましたね。難しいと。
あ、確かにめっちゃグニャグニャですもんね、
うん、
だからこう抱っこすると猫はこうビヨーンって垂れるけど、
はい、
ね、犬はこうカチッってしてますもんねなんか そっか。私前に知り合いの人とご飯食べに行って、私は本当に犬は詳しくないんで、その人がチワワ連れてたんですよ。でレストランのカフェのとこで、カフェっていうかテラスでご飯を食べるっつって、で犬が逃げないようにサラダバーみたいなの行くときに椅子の上に犬を置いて、さあ中に入ろうみたいな。でえ、なんで椅子の上に置くのって言ったら、そのやっぱ椅子から降りれないから、そこに置いとけば逃げないっていう。さあ私は猫だったらそんなの意味ないじゃないですか、別に椅子に置いたからって。だからこうなんで犬猫みたいに言うけど、あまりにも違 う、 こう飼い主の体験として全然違いますよね。
そうなんですよ。なんかね、同じこうペットというか伴侶動物として一つにくくられるんですけど、全然違う生き物であるのではないかと思ってはいるんですけど、それをちょっとどうにか科学的に解明できないかと思ってはいるんですが、
うん、
We don't know why they're so flexible. We don't know the reason. Is it because they were in trees? Were cats in trees originally? They climb trees, right? Would they like, was that like, did they spend most of the time in trees or like on the ground? Like jaguars and stuff, they're always like in the tree.
Right?
Like leopards.
サバクなので、その、祖先種であるリビア山猫はアフリカに住んでいて、土の中にちょっとこうネグラとかがあったりとかして、こう丸まって寝るみたいなのもあるから、
うん、
上にも登るし、こう丸まって下にもいるし、
うん、Remember I went to Fuji Safari Park and saw the lions there, and the lions areLike sleeping in the tree, you know, like up high, and actually like drove under the lion. Yeah.
ね、なんかそのここまで人間と共存できる、共生できるってすごい、こうなんか全てがうまくカチッとはまってないと無理じゃないですか。なんか体が今の猫でもあんまりに大きかったらこう危なくて一緒に住めないだろうし、うん、なんかサイズもこうめちゃくちゃちょうど抱っこできる。でその状態でキツネとかよく言われますけど、匂いがすごい強いとそれはそれで一緒に暮らせないし、なんかその全部がちょうどいいって結構ミラクルですよね、よく考えると、うん、なんかこう当たり前にみんな猫飼ってるけど、
うん、
なんかやっぱり犬は、ね、狩りをするためみたいな明確な役割があって、人がこう繁殖させて、あとこう愛玩するためにこう見た目をこうカスタムしていったわけですけど、猫は全然そのまんまで、もう昔からエジプトの時からもうずっと形態は変わらず、まあ、色とかは増えてますけど、なんでいるんだろうっていうのは私もそれを知りたくて研究してですけど、なんでなんだろうっていう、難しいですね本当に。
It's weird to imagine a different world where we domesticated like tanuki instead of cats or foxes instead of cats. They're kind of in that size range, right?
うん、大きさ的にはね、
うん、
and ふわふわ、
うん、でもやっぱキツネは相当あんまドメスティケイできないんですよね、
うん、
なんかインスタとかでよくこうキツネ飼ってる人のページがあって、そこでもうみんなやっぱりその飼ってるんだ、自分はなんかいろんな事情とか保護してるとかで理由があって飼ってるけど普通は無理ですよみたいな、やっぱ匂いもすごいしアグレッシブだし結構予測不能だから危ないですみたいな、
うん、
そう、あの家畜化するための条件のいくつかあって、それはあの、まあ、単独あのそれが猫は結構外れているというか、例えばグループ群れを作らないし、あの猫科動物だとライオンだけだったりしますし、なので単独性だし、あとは肉食草食動物の方が家畜化しやすくて肉食はしにくいって言われていたりとか、うん、そういうなんて家畜化しにくいのになんでなったかっていうと、その先のセルフドメスティケーションじゃないですけど、自己家畜化、自ら人といることを選んだんじゃないかっていう説が出てきたというか、そう考えないとなんでいるんだろうみたいな、
うん、
感じですかね。
なんか猫、私この間マイケルにもしかして収録中に言ったかもしれないけど、なんか猫ってこう種として一番成功してんじゃない、一番っていうか、まあ、ランキングつけられないですけど種としてめちゃくちゃ成功してんじゃないかと思って、なんかその人間ってこんなに頑張ってもう仕事も毎日してでこう繁栄してなんかいろいろ効率化したりとかしてこんな頑張ってやっとここにいるのに、猫はなんかその人間にこう可愛いと思われることによって保護されているみたいな、で結果その別に働いたりとかしなくてもご飯がもらえたりとか、もうその種としてもう完全な勝ち組みたいな、なんかよくそういうミームもあるじゃないですか、犬はこう、ね、人間が主人だけど、
うん、
猫はもう猫の方が主人みたいな顔して暮らしているみたいな、
猫に飼われてる人間はっていう、
うん、なんかご飯をあげさせていただいてる
みたいな猫の家に住まわせていただいてるみたいな、うん、
いさせていただいている、
なんでなんですかね、それを知りたいなと思ってますけど。
Have cats always been cute, or did humans evolve to think cats are cute, or did cats become cuter, or like where did, when did this cute thing start? Was it just like luck from the beginning?
ね、何が先なんですかね。その険しい顔してたわけじゃないですか最初は、
うん、
だけどそのふわふわだしなんか寄ってくるし可愛いみたいにしてるうちにこう家畜化されてどんどんどんどん可愛さが増してって目がまん丸になっちゃったのか、最初はそんなに可愛くないけどまあ近くにいるからいいかと思ったらだんだん猫の方がこう家畜化されてって目がまん丸になって、うん、可愛いってなっちゃったのか、どういう順番なんだ。
でも多分言われてるのはその穏やかな子、攻撃性の低い穏やかな子が人に近づいてきて、それがだんだんそういうドメスティケーションシンドロームっていう形質の変化っていうのが伴って出てきたんじゃないかっていうので、やっぱりこうフレンドリーな子が近づいてきたんじゃないかなと思われますけど、まあでも分かんないですね、うん、本当は犬はあの犬の研究って、まあ、いろんな実験をして犬と比べて、祖先種の狼と犬の違いを比べて犬の方ができるとか比べることができるんですけど、猫はリビアヤマネコを飼っている動物園とかそういう飼育しているところがほぼなくて、野生のアフリカに行かないといないので、
うん、
比較ができなくて分かってないっていうのがあるんですよね。
うーん、その前から思ってるんですけど、なんか人間と猫の関係性を他の動物で見つけたら結構びっくりするじゃないですか。その例えばだけど、なんだろう、野生の狼の群れがいるとして、その半分近くの狼がそれぞれみんなこうスズメを連れてるとするじゃないですか。で別にこうパッと見スズメは何もオオカミに利益をもたらしてないんだけど、ただオオカミはずっとひたすらそのスズメの世話をしてるみたいな。でそれがなんでかっていうと、ただスズメが可愛いだけみたいな。だからそれを今人間は猫にやってるわけですけど、それ客観的に見るとそのえなんでっていう、その可愛いだけでやっぱりこう一緒にいたい、そしてこう ね、自分の食べ物とか分け与える自分のアセットを分け与えたいみたいな、
うん、
その謎の関係性みたいな
本当になんでなんだろうという思ってたんですけど、誰も全然そんなに研究が進んでいなかったので、頑張って、うん、研究しますっていうすいません答えがでもその本当に犬の研究もここ20年ぐらいなんですよ、できたのが。それは、うん、ずっと動物の、まあ、そもそもさっきもお伝えした動物の研究ってその保全とかいろいろあると思うんですけど、まあ、動物の心みたいな認知とかどういう行動を取るかみたいな研究っていうのは、人がなぜ人として生きているのかっていうのを調べるために動物と比較する比較認知科学っていうのがあるんですけど、
うん、
ために兄弟とかでも有名なチンパンジーとかボノボとかと比較して、まあ、こういうことはチンパンジーはできなくて人はできる、だから人が人としてこういう社会を築いたんじゃないかみたいなのを調べているんですけど、その中で2002年に犬が指差しをできるっていうのを発見したブライアン・ヘアっていう研究者がいて、うん、ご存知ですかその指差しの。
なんかこの間なんかなんでその話になったんだっけマイケル。
We were talking about pointing and recognizing pointing. I don't remember what the context was.
なんかそういう話したよね。その指差しでその指じゃなくてその指してる方を見れるってことですよね。
それが、まあ、ずっとチンパンジーはできなくて人はできて人の赤ちゃんもできて、だからその認知に関わるこう指差しっていう能力はすごくこう人が社会を築く上で大事な能力であるっていうふうに言われてたんですけど、そのブライアン・ヘアって人がいやうちの犬できるよ指差しって言ってみたいな、いやチンパンジーもできないのに、ね、犬ができるわけないでしょみたいなことを教授から言われていやできるって言って調べたら犬もできたっていうのでそれはなんかカップに2つの紙コップを用意して1つにおやつを入れてひっくり返してこうぐりゃぐりゃぐりゃって混ぜてこっちにあるよっていう指を指しておやつの入っているカップを指さすっていう、まあ、簡単なゲームみたいな実験なんですけど、それをやってまあ、犬はできたと。 で、
うん、
でもそれはチンパンジーはできない。で、うん、じゃあなんで犬ができるようになったのかっていうの でじゃあ犬の祖先種であるオオカミはできるのかって調べたらオオカミもできなくて犬はできる、じゃあ訓練でできるようになったんじゃないかと思って子犬でやったんですけど子犬もできたってことは、うん、犬は指差しって能力を生まれつき持ってるっていうことは、人と生きていくっていうことを決めた3万年前ぐらいからどのタイミングでできるようになったのか分かんないですけど、その人が持っている指差しっていう認知能力を犬たちは自分たちはこれを持った方がいいと思ったのかもしれない、それでそういう能力が備わっている今の現代に生きる犬はっていう感じがあって、
逆にチンパンジーはじゃあそのコップとかじゃあこうやって指さしたらその指を見ちゃうってことですか。
指を見たりその指差しの意味が分からないからなんていうんですかね、反対側の方に入ってんじゃないかと思ってやっちゃうっていう、だから指差しっていう感覚がない、感覚っていうかそのことが理解できていないっていう、
うん、
でそれでずっとそのチンパンジーの研究、人がなんで人であるのかっていうのを調べるためにチンパンジーとか人にすごい禁煙種を調べていたんだけど、もしかして人と暮らしている動物で身近な犬の方が、あ犬の方がというか犬も人を知るための何か認知的な能力の研究をした方がいいんじゃないかみたいになって、そこから一気にここ20年ぐらい犬の研究がバーッと増えて、それを追いかけるように猫の研究もちょっとずつ増えてきたっていう感じ。
なるほど。
でその指差しは猫もできて、なんと犬よりもできるっていうことがちょっと言われていて、それはなんかその2つのカップを近い状態とちょっと離れた状態を実験したら、こう近いと指差しの向きが難しいじゃないですか、近い方向に。それが犬はあんまりうまくいかなかったんですけど、猫は近くてもちゃんと指差しを認識したっていうのがあって、猫研究者の間ではよしみたいないやよくこうなんかこう 話す時の、いや猫の方ができたりするんでみたいな、
あドヤ顔で
ドヤ顔で言っちゃうような研究なんですけど、それは
そっか、うちはなんか猫にほらあそこに鳥いるよとか言って言っても、私をこう見てポカンとしてるから、それは私のやり方が悪いのかもしれない。
いやでも半家畜化なので、まあ、できる猫とできない猫がもしかしてまだ混じっている可能性は、
そっか、
あるかもしれないですけど、
そっか、だからうちも今ちょっとロンドンに住んでて、こう半分外半分家みたいな感じだから、うん、外に出てるときはやっぱちょっとね野良猫みたいな顔してんですよ、なんかちょっと険しい顔してる、うん、それで家に帰ってきたらこうキルルンって顔しててなんかこう2つの顔を持っているなみたいな、すごい面白い。
How intelligent are cats then? Because it's kind of hard to tell how smart they are by just watching them.
どうなんですかね。
どうでしょう。
その指差しができ、そのた確かにその動物が頭いいかどうかっていうのは、どういう測り、まあそういう指標があるわけじゃないですか。例えばその指差しが分かるとか、
あ、はい、鏡像認知ができる鏡のこう、頭にシール貼ったものに気づけるかとかですよね。でもそれが例えばその共像認知って鏡の映った自分が自分だと分かるみたいなのは象はできるしイルカもできるし、でも猫はできないみたいに言われて、じゃあ猫は賢くないのかって言われると絶対違うじゃないですか。自分でドア開けたり、うん、おやつの場所をこう分かっててクッとドアを開ける猫もいるし、うん、なんでこう人間の基準、人間がこういう風なことをやったら賢いんじゃないかっていう基準でしか判断できないから、
うん、
すごい賢いかどうかっていうのは難しいかもしれないんですけど、まあ、人間が持ってる能力を持ってるかどうかっていうのを調べるっていうことはできるっていう感じですかね、うん、
その鏡の実験でじゃあその猫はなんだろう、自分の姿が映るけどそれが自分と思ってないってことなんですか。うん、
そうです。でもなんかうちの猫とかはちょっとあんまり賢くない系かもしれないのでなんか鏡見せてもなんかうんみたいな感じなんですけど、たまにあの私多分そのアイラブキャットの取材から今まで実験で500件ぐらいの家に出て、あ鏡の中の鏡に映ってる自分が自分だって分かってるなこの猫みたいなのを何頭か見たことがあるので、できる分かってる子もいるけど、多分その実験に対して実験の意図が分かってないとか、
うん、
あとは分かっててもやらないとかっていう可能性もあるから、どこまで
だってその自分だって分かってなかったらその変な猫が目の前にいるわけですよね。
だからシャーとか言ってるなんかビーム的な動画があるじゃないですか。鏡に映ってなんか子猫がファッって驚いてみたいなのとか、
うん、でもそれだんだん慣れてきて、まあ、シャーとかしなくなるわけですけど、それがだからその謎の猫に見慣れたのか、それとも自分だって分かったのか、どっちかはこっちには分かんないってことですよね。そうなんですよ、
分かんないです、
うん、
でもなんか私はできてんじゃないかなと思うことが多いんですけど、今のところ証明はされてなくて、
It's weird. My dog just ignores her reflection. Just ignores it. It's not like it's a different dog, but it doesn't. It's weird to think about. Like they're just. If you know it's a reflection, then it seems like you would ignore it.Right? But if you don't know it's a reflection, it seems like ignoring it is sort of strange.
Yeah. So I guess I think what we were just saying is like, because she's ignoring it, maybe she knows that it's her.
Mm-hmm.
Or she thinks that it's a strange dog, but then she doesn't care anymore because she learned that it's harmless, right? But then... there's, mm-hmm. I guess there's no way for us to know. それは、でもそれはなんかそのど見分ける方法ってないんですかね。その自分だって分かってて無視してるのか、ただ慣れちゃって知らない猫だと思ってるけど無視してるのかを区別するためのデザイン、実験を考えてみ
ましょうか。
ぜひお願いします。
どうやって難しいですね。結構その言葉が喋れないので、赤ちゃんその飼い主の声を聞き分けられるかっていう研究とかも、人の赤ちゃんにする実験を猫にアレンジしてやってたりするので、
あ
そういう人の赤ちゃんがにそういう研究があればできるかもしれないんですが、なかなか難しいですね。
なんかその猫は自分の名前を理解してるかみたいな研究とかもたまになんか見るけど、はいはい、そのいや猫は自分の名前は分かっていませんっていうのが出たと思えば、なんか分かってるけど別に返事しないだけ でしたみたいな、なんか、はい、難しいんだなみたいなのは分かるって感じ。
そうなんか、いやその実験を設定しても、あの猫の意思でやらないとかがあったらもうお手上げですよね。
ですよね。服部さんは犬は飼ったことは
あります？ないですね。
あ、そっかそっか。その犬派猫派みたいなのも不思議ですよね。
あ、不思議ですね。なんか私そうちっちゃい頃から猫しか飼ったことがないので、ただ犬もラボにの先生が飼ってたりとか接することも多くて別に嫌いではないですけど、なんかこうやっぱり猫好き犬好きかどうかっていうのは世界、日本だけじゃなくて世界を超えているっていうのはあります。
マイケルは犬だもんね。
Yeah, I had a cat briefly. I found a kitten in just on the toge, just on the road in the mountains in Shizuoka. And so we picked up this kitten and ended up leaving it with my grandparents, but it escaped.
So, oh no.
I think it's hard to keep the cat inside of a house if you're not used to it, especially like, you know, my grandparents are kind of, you know, they just live the way they live, so they'd like leave the door open and the cat would just leave, and if it doesn't come back, it's kind of like, oh well. So, so I don't know where the cat went, but yeah.
But you consider, sorry, どうぞ。
なんで犬を飼おうと思ったんですか？
Well, my family first got a dog when I was 16, I think. And I mean, my mom really likes cats, and my sister also likes cats. My sister has two cats, three cats, a few cats. But I, you know, cats, you can't really like go outside and explore with the cat as much, if that makes sense. You know, it's hard to take the cat like for a run or like out in the mountains. The dog we have now is actually Kai Ken, and it's a hunting dog. And so my obachan would go to the mountains, and so the dog is actually to protect my obachan and also protect the house from like crime. So I guess that was the reason for ma ima no kaiken. Yeah.
Kaiken もだって難しい研修でしょ?
How so?
なんか飼うのが難しい犬種の一つみたいなのじゃなかったっけ? Like, because they get really big and strong and they don't really... Aren't they like Shiba Ken? Where like...
It's larger than Shiba Ken.
Yeah, but I mean like personality wise, like... なんか舐められたらもう言うこと聞いてくれないみたいな。No?
So Sakura-chan is very loyal and protective. And she always follows me, like even with no leash, like in the mountains. And she always stays like kind of close, but not super close, like a kind of little bit far away. And she's always like scanning the environment, checking for danger. But our previous Kaiken, which was also Sakura-chan, She was a big dog, and she looked like a bear, and she had like a lot of muscle, and she was very aggressive, and she would like try to bite people. Yeah. So it's like it really just they have individual personalities, I guess.
Mm.
So the previous dog was like kind of mean. You couldn't really trust it completely.
Yeah, dogs seem to be more complicated, like difficult to me.
It's like so loyal and protective, which I feel like is kind of different. Like cats aren't really protective, right?
Some cats are. ですよね。猫もなんかそのほら知らない犬にさ襲われそうになってる子供を助ける猫の動画あるじゃん一個有名なやつ知らない ありますよねなんかこうニャーニャーニャーって助けてくれる、はいはいはい、そういう時もあるけど
うーん
主従関係とかではないんですもんねでも
But it's kind of rare, isn't it? Like dogs, a lot of dogs will like jump into a river to try to save their ownerOr like,
yeah.
They have really high awareness of their owner's like safety.
Like, よくその自分が死んだら、こう犬はそこにずっとなんか寄り添うけど、猫はその自分の肉を食べるみたいな言いません。その餌がないから、で犬はそれはしないけど、猫はもう。まあもっともうちょっと論理的っていうかいい風に言えばこうね。もう死んでるし、お腹空いたし食べるかみたいな。そう、全然違う。
Well, the cats are nocturnal, right?
あ、そう、それもね、その猫、いやね、夜行性って言うけど、それはその元々夜行性っていうこと。
I feel like they just sleep all the time.
猫はあの夜行性というか明け方に活動するっていう感じですかね、
ま
あ、夜中というよりはだから朝すごい早かったりしません4時とかに起こされるみたいな
でもそのスケジュールがよく分かんないうちの猫もいつ寝ていつ起きてんのかもうてかめっちゃ寝るし
16時間ぐらい寝てるのかな確かでもなんかある研究で、人と暮らすようになると生活リズムが人と同じように夜寝て朝起き、日中起きてるみたいになるっていう研究もあるのでこう生活リズムが人と暮らしてると合ってくるっていうことは分かってるみたいです、
ね、
For wild cats, they're nocturnal or is thatNot accurate.
Yeah, なんか野良猫。
あ、野生。
野生の猫だったら明け方に行動してるってこと。
活動してる。
They have very good night vision, right? Like how good is their night vision?
はい、狩りをするのが。でも薄暗い中でするっていう話ですけどね、その真夜中というよりは。
ああ、じゃあちょっと明るい方が見えやすいってことなんですかね。その、ま、真っ暗な方が見えるっていうわけではないってこと。不思議。
I saw some research. I think it's. Oh, I didn't write the year. I think it was in 1987. But a researcher named Wayne Whitney did a study looking at 132 cats that fell from tall buildings in New York City. Mm-hmm. And so they looked at how far they fell and then how, whether they were injured or whether they died. And
like accidentally?
Yeah, accidentally. They didn't like throw cats off the building.
Right. え、そのじゃあ落ちた猫の情をなんていうの、そういう話を知りませんかみたいに募集したってこと？
Well, people whose cats had fallen, like they talked to the owners of the cats that fell off the building.
Ah, right, right. Okay, okay. アンケートみたいなね。
Yeah, and I guess spoke with like the vets, the veterinarians and stuff. But there was one cat that fell 426 meters, so from the 47th
What?
floor, and only had minor injuries.
すごい。
Yeah.
47階。
And it was, basically it was fine.
That's crazy.
But there were some cats that fell a shorter height, and they weren't okay. So I think part of it depends on like if the cat is overweight, you know, there's like different cats. And they also think that if at a certain height, it's like hard for the cat to like turn over if it gets upside down. So like cats, when they fall, they like spread out so that they slow themselves down like a parachute. That's one thing that they that this researcher found. But yeah, I thought that was like pretty interesting that it can survive 400. That's like half a kilometer almost.
Yeah.
Fall.
Yeah, すごいですよね。猫のその着地能力みたいな。なんかうちもそのも、そ、まあ、私は日本人だし、その猫はやっぱ家で飼わないといけないと思ってるから、あの窓とかもちろん全部閉めて、猫が外に出ないように常に。まあ、ロンドンでも気をつけてたんですけど、冷房がないからやっぱ夏ちょっと窓開けてないともう死んじゃうわけですよね。だから2階の窓をちょっとだけ開けてでしてたんですよ。でそしたら1階のその庭に続くドアを息子が開けっぱなしにしちゃって、でそこからこう出ちゃったんですよね、猫が。でこうわーい楽しいみたいな。でそこからこうやっぱ出たい出たいってなっちゃって、いやでもダメダメってしてたら、あのある日窓1階の窓全部閉めて、で普通にしてたら庭に猫がいるんですよ。そう、1階の窓全部閉めてんのに。で、うん、と思ったら多分2階の窓ちょっと開けてたところを無理やり開けて飛び降りてて、それでもうアップなみたいな。でやめてほしいからもうちょっとしばらく窓を閉めてとかいろいろなんか対策をしてたんですけど、そしたらなんかでもすごい去年だったかもう熱帯夜みたいな、もうすっごい暑くて、また窓を本当に猫があんまこう行けないだろうと思う場所の窓をちょっとだけ本当に開けてたんですよ。でその高悪窓、なんて言えばいいんだろう、言葉でこっち向きにこう奥にプッシュする形の窓をちょっと開けて寝てたら、ガサガサガサって音がして夜中で見に行ったら、猫がそのなんていうんだ、右足と右手がその可動式の窓のところにあって、でその動かない部分にもう左手と左足を置いてこうしてたんですよ。それでああ困ってるから助けなきゃと思って取ろうとしたら、やめろやめろみたいな、俺はこれでいいんだみたいなでもやめろ、こっから出るんだ俺はみたいな感じでしてたから、もうちょっとでこう外に出たすぎてこうハゲてきちゃって、ストレスで、 あのちょっと顔のとこが毛が薄くなっちゃって、じゃあもう、まあ、ロンドンは一応その逆に家に入れとくことが虐待みたいな、うん、あの外に出す方が猫にとっての幸せになるみたいな感じで言われて、結構みんな外に出してるのもあって、もう私はティガーに言ったんですよ。もう分かった、そんなに出たいんだったら寿命が縮まるかもしれないけどいいのね、もうそれで幸せなんだね君は、もうじゃあ分かった行ってきなって言って、もうそこから1階のキッチンのところにあるちっちゃい窓をずっと開けっぱにして、もう行ったり来たり自由にしてるんですけど、その2階から飛び降りて平気な顔でこう窓歩いてるの、あ、庭歩いてるの見た時にもうなんかゾッとしたけど、いやすごいなと思って、なんか普通に
そこまで出たかった、
うん、そこまでして出たいのもまあすごいし、まあ、うちの猫は多分ちょっと特殊というか、その野良猫でもらわれて人間に捕まった時にもう結構8ヶ月とかだったんですね確か。だからもうお母さんの教育が終わってて、外での生き方もなんとなく学んでるし、外で自由にしてた記憶もやっぱりあるから、だから俺は平気なんだみたいな、外に出してくれみたいな、うん、なんかすごい強かったのかなと思うんですけど、
なんか私 の, あの英語の先生、ロンドンに住んでるんですけど、日本人の方なんですけど、うん、なんか隣の人が飼ってる猫が家によく来て、
うんうん、
夜になると帰っちゃうけど昼間だけちょっと来てみたいな感じで、やっぱりそのロンドンでは半野良みたいな状況がの猫多いんだなと思うんですけど、うん、やっぱり日本は今、ね、環境省も一応室内、完全室内外って言ってるので、あんまり推奨はできないなっていうのと、
そう、なんか国によって全然違うんですよね。
そうですね。でもなんか世界的にもあの侵略的外来種ワースト100に選ばれているので、
うん、
特にね日本は島国だし、結構
鳥がねめっちゃ殺されちゃうとかあるんですよね、
希少種がこうあれなので、まあ、なんかその辺を言い始めるとなかなか大変な複雑な問題もあったりするんですけど、
うん、
うん、できればこうやっぱ 半野生というか半家畜化なので、
あ、うん、もしかしたらうちの猫が服部さんの先生の家に行ってるのかもしれない、なんか結構こう同じ香水の匂いをさせて帰ってくるんですよね。だから外にいるっていうよりは多分外を散歩して誰かん家に行ってるっぽくて、
あ、そうですよね。
そうで、なんかその家に多分お世話になってるんだけど、そのうちはどこに行ってるのか分かんないから、何か彼なりの、ね、人生があって、その私には見えていないなんかライフがあるっぽい。
I was wondering, do we know, or how much do we know about cats' language? Like the meowing and purring and maybe like other sounds that they make.
ね、確かに。
ニャーの種類は9種類ぐらいとか言われてますけど。
あ、それしかないんだ。
逆に。9パターンぐらい。
うん。
でもなんかこう猫側は結構ちゃんとニャーを使い分けているけど、人側はそれをあんまり聞き取れてないっていう研究もあったりとかか
わいそう、
悲しい、あとなんかこう方言的なものもあるんじゃないかみたいな話もあったりとか、
うーん、
なんか地域によって日本語と英語と日本に住んでる猫とイギリスに住んでるね、このミャーの言い方が多分こう人の真似をしてちょっと発話してたりすると違ってくるんじゃないかとかいうのを研究してる人もいたりとか、
あのなんか猫の翻訳機みたいなおもちゃみたいなの売ってるじゃないですか、 はいはい、あれってどういう仕組みなんですかね、どう、
ミャオリンガルみたいなのはその猫の音の周波数で、まあ、大体高いと機嫌がいい、低いと怒ってるみたいなの
を分け
て
たりして
、
そういうことか、
で、去年一昨年ぐらいですかね、なんか Google アプリで出てたやつで、みんなすごいうちの猫が合ってる、喋ってること言ってることが合ってるみたいに言ってた、あのスマホでできるの
なん
かあったんですけど、うん、なんかそれはあの学習させてるんですよね、要はAI が入ってて、その お腹すいたって時にニャーって鳴いた音をお腹すいたっていうのを飼い主さんがお腹すいただろうこれはっていうのを押して正解ってやってると、そのだんだん自分の猫の記録が溜まって、まあそういう条件の時に鳴いたそういう声はお腹すいたって言ってる、寂しかったよって言ってるみたいになってて、あの飼い主の思い込みが反映されたアプリっていうか、
あなるほど、飼い主の想像でパターン化され
て、そうですそうです、飼い主がこう言ってんじゃないかっていうのを照らし合わせるっていうので、本当に猫がそう言ってるかは分かんないんじゃないかっていうのは猫研究者の間でもなんか、でもみんな盛り上がってるし猫が何言ってるかはみんな知りたいから、少しでもねそういうなんかデータが集まったりしていけばいいなとは思うので、どんどんみんな開発してほしいですけど、ね、何言ってるか知りたいですし、でも本当に知りたいかなって言われると、なんだよこの家狭いしさみたいな、飯はまずいしみたいなこと言われてたらあのドリトル先生でしたっけ、なんか
はいはいはいはい、
ただなんかこんな喋れないから、やっぱり猫ってなんかこう疲れて帰ってきて、あもう猫最高、猫癒されるとか言ってんのもなんかすごい愚痴を永遠言われたとしたら、果たして人と一緒に暮らせるのかっていう、私たちは猫をこんなに可愛がってたのかっていうのは思いますよね。
What about the tail? The tail is also communicating, right?
そうですね、尻尾も、尻尾はあの基本的に、子猫が母猫に対してあのうんちした後にお尻を舐めてもらうために尻尾を上げるっていうコミュニケーションをするんですけど、なでそれをあの猫同士も親和的な行動としてし始めて、でそれその猫同士の行動が対人に対してもなんか、親和的な、お腹空いたとかっていうのでポジティブな状況で来るときに尻尾を上げてくるっていうのが起きてるっていうのがあります。コミュニケーションのすごい分かりやすい。
It does. They do like a weird. There's yeah. There's like different styles of tail movement, right? Like fast and like. You know.
パンパンパンみたいなのは切れてますね。
ああ。
パンパンパン。
うん。
リラックスしてるときはそのままだし、あのタを尾が立ってる状態はご機嫌な感じです、
うん、その立っててブルブルブルブルってするときあるじゃないですか、てて振動めなんかハッピーなのか、あれはなその本人があえてやってるのか生理的な現象なのか分かんないけど、なんかブルブルブルブルブルってなんか振動してるときがあって
それ振動、それティガーだけどういうことだ、
なんかこう気持ちこなんか機嫌よくて尻尾まっすぐ立っててなんかぐるぐる歩き回ってる時になんかブルブルブルってして、多分ねこれ分かるって人もいると思うんですけど、うちの猫もやるって人結構いるんじゃないかと思うけど、あれも結構不思議っていうか、わざとやってるのかそうなっちゃうのか、なんかそういう生理的な反応なのか分かんない
ですね。
It's connected to maybe some emotional center of the brain, right? It seems that way for dogs. Like for dogs, it's like really obvious. You know, when they're happy, it's like this, and the tails, like if it's Shibaken, it's all like curled up and moving around, right? And like the faster it's moving, the more excited the dog is.
確かに犬の方がなんかパッと見てわ。あんまり詳しくない人でも分かりやすい。
But they don't have as much control, right? The cat's tail is like, it's like it's alive, like on its own, you know?
そうね、細かい動きができますもんね。
犬で言うと、こう、顔の表情とかも、犬は眉毛の上げ下げができて、こう眉毛がこう下がってる、なんていうんですか、八の字眉みたいになる子の方が、こう、里親でもらわれやすいみたいなのがあって、
あこうかわいそうみたいな、
表情でなんかもらってよみたいな感じに、こうなんか演出するのかな、わかんないですけど、こう表情があるって言われてるんですけど、猫はなんかミームとかでもこう悲しい顔も楽しい顔も全部同じ写真みたいなミームがあったりとかして
真顔
やっぱ顔に筋肉がないから、ほぼなんかその表情みたいなのがわかんなくて、どっちかっていうとあの耳のイカ耳になるとか、耳がこうくるくる回るのって と尻尾ぐらいでしかちょっとわからないですけど、
あとなんか猫はこうハッピーな時にこうゆっくりまばたきしたりとか、
はいはいはい、
こう目を細くするじゃないですか、だけど前にその猫あんま知らない人がうちに来た時にうちの猫がこうせっかく目を細めてくれてるのになんかめっちゃ睨まれてんだけどみたいな言われてちょっとイラッとするみたいな、なんかそうやっぱ人間からし人間のコミュニケーションの仕方と違いすぎてあまりそのイントゥイティブじゃないんですよね、なんか犬と違って。でもだからこそこんなに共存できているのが不思議ではあるというか、その結構学ばないと猫がどういう状態か分かんないじゃないですか。
あ、そうですね、
だから本来はもうねちょっと難しそうだけど、でも人間がそれにすごい合わせていってるというか、学習して一緒に暮らせてるっていうのはやっぱすごいですよね。
なんかあの猫初めて飼った人が、あ、猫ってこんなに表情と感情があるんだみたいなことを言ってたりとか、あとそのクマちゃんが甘えん坊だったとか、飼ってみないと全然違ったり、想像以上に、まあ、手はかからないですけどね、犬みたいになんかトイレに連れてったりとか、散歩もないし ほったらかしてというかずっと構わなくてもそのまま生きていけますけど、
犬もね、犬にかかるエネルギーもすごいですよね、人間の。そのそれはそれでほぼ自分の子供と一緒ぐらい、なんだ旅行行けないしとかね、なんかもうお世話が大変だから。
一日朝夕の2回の散歩とか絶対無理じゃないですか。
私も結構無理だからなんかそのやっぱ動物、他の動物で考えても結構ありえないというか、その自分の巣の中にまず違う種の動物を迎え入れてること自体もすごいし、でその食べ物とかを分け与えてもう相当なリソースと時間を割いて、自分の行動も制限されて、それでも一緒にいたいってすごいですよね。どんだけ好きなのみたいな、その猫も犬もそうだけど。
なんかこうペットを飼うと健康になるとかいう話もあったりとか、その小さい頃から飼ってるとアレルギーになりづらいとかっていうのもあるんですけど、でもリスクで考えるとその食料を、あの食費もかかるし、なんていうんですかね、守らなきゃいけなかったりとかっていうのもあって、ただなんかあのコロナ禍の、ペットの調査の論文を最近協調で出させていただいたんですけど、その時に調べていて面白かったのが、なんかさ、あの生活力がペットを飼ってる人の方があるっていうか、
あ
の余剰があるというか、あの、食べ物もあの、ね、犬猫に与える分だけプラスで持っているし、そのためのリソースを割いているから、なんか生き残りやすいみたいな感じの災害時に
という
話もあって、あの自分だけじゃなくてそういうプラスアルファの余剰をペットを飼うことによってそういうスキルが身につくみたいな話があって、
あ、
まあどっちをどっちがいいのかというかわからないですけど、
なんか
こうペットを飼うメリットとデメリットみたいなので考えると、なんでわざわざ飼ってんだろうっていうのはすごい、その可愛いだけじゃないじゃないですか。
ねえ、なんかファービーがもう死にそうってなった時も、こっちだとその、まあ、私も日本で獣医さん、その一つの獣医さんしか行ったことないから、あまり日本ではっていう言い方はできないんですけど、そのこっちに来てやっぱ検査とかが人間と一緒みたいな、とんでもないなんか高度な医療があって、だから値段が値段がすごいんですよ。その日本の時は結構こう触診がメインだった気がするんですけど、基本はこう触って、だからその FIP になった時も、あ、この辺に水が溜まってそうとか、その手でお医者さんがチェックしてたと思うんですけど、こっち来たらもうなんかその MRI とか何やらこう人間みたいな精密検査をすごいするから、一晩でもう、あ、このまま入院になったらじゃあ、明日60万ですみたいなひーみたいな、でもやっぱり、あ、じゃあいいですとは言えないんですよね、その場合になると。だからその、ね、たまたまうちはその入院になる前に、まあ、残念ながら死んでしまったから、 その半分ぐらいの値段だったんですけど、それでもすごいじゃないですか。もうだからその酸素をもう吸わせないと苦しいから酸素を吸わせます、それが10分いくらですみたいな、そういう世界だからこう、ね、みんなそのリスクは、ペット飼ってる人はみんなそういうことに直面するリスクはあって、それでも飼うみたいなそのなんか他の動物でこんなことしてる動物いないよなって思うと不思議ですよね。
That might be like more of a recent phenomenon, because I think in the past people wouldn't really try to save their pets that way. You know?
そうね、方法もなかっただろうしね。そのもう諦めるしかないっていうかさ。
なんか山に行くみたいな話がありますよね。民族学だと病気になると。猫はどっかに消えちゃうみたいな。
ああね、そう、うちの親の世代とかは結構みんななんか。ね、脱走して、そう隠れてそのまま死んじゃうみたいな、
帰ってこないみ
たいな、でそれで終わりみたいな、でも今マンションとかだからね、その脱走とかしたくてもできないし、こっちもそんなねいなくなったから、ああじゃあもう死んだのかなとか言ってその放置するみたいなできないですよね。
でもなんか猫もこう寿命が伸びてきて、犬もですけど、こう高齢化していくとやっぱり認知症みたいなのができて、結構今その高齢犬高齢猫のケア問題みたいなのも割と話題になっていて、なんかやっぱ認知症になった割と大きい犬とかだとこうずっとぐるぐる回ってたりとか吠えてたりとかっていうので、そのあたりもねだんだんなんかこう寿命が長くなってよかったのかっていうところもすごい難しい問題だなと思いますね。
確かに確かに、大きい犬だとその下手したらなんだ、もう私より大きい犬とか結構ロンドンでもいっぱいいますけど、ね、その抱っことかしたくてもできないような、だから歩けなくなったりとかしたらどうするんだろうみたいなふうに思ったりもするけど、
Sometimes you see dogs that have like wheels on the back.
No. A tiny ones though, right?
No, like it's most common in, I think, golden retrievers that they have something called like hip dysplasia, where their legs start to like, their hip starts to break down. And so they can't use their back legs.
そっか。
I guess there are some small ones too. I don't really see cats with that. Mostly cats get the
color
cone.
Elizabeth color って言うんでしたっけ？その
the big cone.
あれなんでエリザベスカラーっていう名前なの？
I've never heard that.
女王のあれです
か？あ、そういうことか。
クラシカルな衣装の。
あ、そういうことか。
あ、わかんないです。それ。
あれ舐めないようにつけるやつですよね。あれかわいそうなんだよね、こう見た目がね。
But it's really common, right? It's common to have to put that on. I don't know how long it stays on there, but
まあその傷が治るまでってことでしょ。舐めちゃうとまた開いちゃうから傷が。Yeah. なんかあの新しいメディアを立ち上げられたんですよね。
あ、そうです、
今年
突然話がありがとうございます。そうです、
ね、いえいえ、
あの図鑑風雑誌文化と生物学というメディアで、いろんなカルチャーと生物学のコンテンツをいろいろとまだ立ち上げたばっかなんですけど、出したいなと思っていて、I love cat が、ね、あの猫とクリエイターというテーマでやってたんですけど、まあ、そこから猫の研究をして、まあ、猫すごい面白いんですけど、猫だけじゃなくてその巨大に来ていろんな動物とかあと、まあ植物とかもやっている植物学者の子とかと一緒にやってるんですけど、あの生物学の面白さみたいなものを伝えたいなと思っていて、やっぱりなんかそのバイリンガルニュースもなんかいろんなニュースをフラットに紹介するじゃないですか、こういう生物系の論文だったり、もうちょっとなんか AI の話だったり、なんか全然違うこうカルチャー チャー的なものっていうのを同じこう土俵に載せて楽しむメディアっていうのがあってもいいんじゃないかなと思って、
うん、
ちょっとやり始めたっていう感じなんですけど、
うん、なんかこの間学会に初めて行かれたっておっしゃってましたけど、いつ帰ってこれたんでしたっけ？
あ、4日ぐらい前ですね。
おお。どこに行かれてたんですか？
あ、ポートランドですね。
ポートランド。時差ボケは大丈夫ですか？
はなんとか大丈夫。なんか全然飛行機では寝れなくて。そこはあのいろんな動物のアニマルビヘビアソサイティっていう動物を研究している人たちが集まって発表する学会で、
うん、
まあ、犬猫もいますし、あの昆虫とかあの海の動物もいたりとか、
うん、なんか印象に残ったトピックありました？
あ、なんかあのタコの研究者の人がいて、
うん、
あのタコが敵に対して墨を吐くじゃないですか、
はいはい、
敵っていうかこう危ないと思ったらタコって墨を吐くんですけど、あのそうじゃなくて地面にある泥を掴んでポイッと投げるっていうのを発見したっていう研究があって、
うん、
結構なんかもう論文も出ててネットニュースとかにもなってたんですけど、うん、調べてすごい面白いなと思ってなんかあのオクトパスティーチャーとかネットフリックス、
あ、はいはいはいはい、
あの辺を見てやっぱりなんかタコすごいもしかして賢いんじゃないかなとか思っていて、うん、その賢いの基準があれですけど、
うん、
なんか結構その哺乳類が多い馬とか犬とか猫の発表の中でタコの発表してて、うん、すごい盛り上がってました。
そっか、いやタコ結構犬猫に近いレベルなんじゃないかなっていう気がしますよね。そうですよね、
私も思ってます、
うん、
なんかちょっとタコ飼ってみたいなみたいな。
Do you have a octopus teacher? すごかった。
Do you have another favorite animal that you're interested in?
いや、まあ今はすごいタコに興味があるので怪獣はすごい好きで。
ん？
怪獣？
あ、怪獣？
海の
イルカとか。
そうですね、マリンマンマル、
うん、
怪獣はやっぱりなんで哺乳類海にいるんだろうみたいな。
I actually saw a video recently of a baby dwarf. No, it's a dwarf sperm whale. There's like a really small sperm whale, and that sperm whale shoots out ink the same way as an octopus does. So something was trying to attack this like dwarf sperm whale, and it like shot out all this ink. And I didn't know whales shot out ink, so that was interesting.
確かにね。いやなんか、ま、今年だっけ多分番組でも話した気がするけど、そのイルカの祖先の絵みたいなのあるじゃないですか、なんか哺乳類のなんか変な形の毛が生えてた頃のあれを見るとなんか一時はあれだったっていうことが結構信じられないですよね。何があったんみたいな。
どこがどうなって、
うん、
なんで
海に入っていったんだろう、あんなツルツルになっちゃってみたいな。
あ、そう、なんか学会であの、うん、ポートランドとサンフランシスコにも行ったんですけど、うん、なんかあの観光地のピア39っていうところにシーライオンがすごいいっぱいいるんですよね。
うん、
なんかいっぱいいて、なんかこうしかもなんか毛がもうふさふさになってて、
うん、
なんかなんでそんな人の近くにこういるんだろうとか、このでっかい寝そべった状態でいて、
うんうん、
すごいなんか人も怖がらず、
うん、
なんかとはいえ家畜化は絶対できない生き物、野生だと思うんですけど、
うん、
不思議だなと思って、うん、なんかコミュニケーションすごいできそうな感じじゃないですか、イルカとかも、
うんうん、ねえ、いやタコ飼ってみてほしい。人にやらせ。
What do you think about the larger cats that some people are starting to keep them as pets, like African serval. どう思いますか？ いやでもなんかやっぱあの小ささがですよね。
小ささがちょうどいい。
なんか多分赤ちゃんのようなこう抱っこできるサイズがいいのかなと。
なんかインスタで有名なアカウントが一個あって、サーバルキャット、あれサーバルキャット、あの黒い点々の歯がこういう三角の形のあれ、なんかあれを飼ってるんだけど、全部の動画でシャーしてて、しかもシャーのやっぱレベルが違うんですよね。サーバルキャットだから本当に怖いというか、でシャーしてこうバチンってこう猫パンチするんだけど、その力も結構強いし、だからその飼ってて可愛いって飼い主は思っ、まあ可愛いは可愛いんだけど、そのこれはこの子は幸せなんだろうかというか、もう全部の動画でシャーしてるし怒ってるし、あんまりなんか共生できてなさそうというか、共存って言えるのかこれはって思ってしまうような、
でもなんかその家猫の状態、家猫のこう穏やかさもあって、ふわふわな毛並みの状態のまま、あれが10倍、30キロとか50キロぐらいになったらどうかみたいなのはあのラボでよく話していて、
ああそうなんだ。
そのなんか穏やかなライオンぐらいのサイズなんだけど、野生じゃなくてそのまま家猫の性格だったらありかなしかみたいな、
どっちだと思います？服部さんはありですか？
私はあのちょっと食料代が大変になるから、あそうかちょっとあとなんかやっぱ狭い家の中が狭くなるっていうか、うんちとかもおしっことかもすごいことになりそうだなと思うので、やっぱりちっちゃいサイズがいいなと思うんですけど、でもなんかちょっと経験はしてみたいですよね、その穏やかな状態で10倍ぐらいのサイズ。
Some people buy those really big, like, ぬいぐるみ, like, giant teddy bear.
いや、大きかったら嬉しいけど、その猫って意図せず爪が引っかかったりするじゃないですか。その今でもこう、ぴょんって飛ぶときに私の膝をこう踏み台にしたときに爪が出てたりとかして、痛っみたいな。だからそれでちょっと血出たりするから、10倍でそれやられると結構もう死んじゃいそう。こっちが。犬の方がそういうアクシデント多分少ないですもんね、きっと爪もそんなじゃないし、だからアクシデント流血みたいなすごいことになりそう。
その危ないのがなかったら体験してみたいみたいな。
あ、そう、それはそうですね、一緒に寝る時もこう抱き枕みたいな感じで大きかったら。
It's weird that there are so many sizes of cat. There's like a, what was it called? There's like a cat that's like the world's smallest cat. I saw it in some documentary. What was it called? The tiny, really tiny cat. It's like this. It's like このぐらいの like adult.
これだってスキフトイボブテイル、シンガプーラ。
That one, yeah.
割とちっちゃめな。
Yeah, it's the smallest cat. And then there's also lions, and there used to be saber-toothed tiger, which I think is like the largest one, I think. Cat.
あの、砂猫？砂猫っていうのは普通の猫ってどう違うんですか？
山猫ですね、野生の。
猫科
動物の中でも似て、こう形態が似ているけれど、
うん、
だいぶ遠い、
あ、遺伝
的には遠いです。
あ、そっか。じゃあその習性とかも結構違うんですかね？
違う。そう、なんかあの動物園とかで可愛い可愛いって言われてて、目もクリッとしてるから、ですけど完全に 山猫っていうか野生動物なので、家で飼うとかを考えない方がいいと思います。
Wait, シンガプーラ also?
シンガプーラは飼えるんじゃない？
家猫の一種ですね。
シンガプーラ。
Wait, is it It's a house cat or a wild?
House cat.
Singapura. I've never seen one before.
私も本物を見たことない。
一回なんかキャットショーに取材に行った時に見た気がする。
Is it? It's not that popular, or it seems like everyone would have Singapura.
え、なんで？ちっちゃいから？
ちっちゃいから。
でも大きい方がいいんじゃん。
People like the dogs that are like このぐらい like really tiny dogs now, right? Like, you know, you can put it in your purse.
確かにそれで言うとその犬って結構小型犬好きな人多いじゃないですか。なんかちっちゃければちっちゃいほどいいみたいな。あの大型犬が好きな人はまた別でいて、でもちっちゃい犬をすごい追い求めるけど、猫ってそういう意味でその猫ちっちゃければちっちゃいほどいいみたいな、あんまりそういう印象ないですよね。逆になんか大きくしたいみたいな。
犬は犬が好きっていうよりもその犬種が好きなんですよね。フレンチブルが好き、ゴールデンリトリバーが好き、ダックスが好きっていう、その犬種ごとになんか雑誌が出てたりとかコミュニティがあったりとかするんですけど、猫は猫なんですよね。
そっか。
もちろんブリーダーさんとかはいるけど、猫っていう概念みたいな、なんか猫自体も好きだし、猫グッズも好きだし、猫のキャラクターも好きだし、猫っていう大きなくくりみたいな。それがすごいあのアイラブキャットやってる時も面白いなと思って。
そっか。
アイラブフレンチブルとかアイラブゴールデンリトリバーとかじゃなくて、キャットってくくっても違和感なく見れるというか。
だそれはそんなに乖離がないからですよね。そのレンジが狭いというか。
ね、だって大きくてもあのメインクーンでも10キロぐらいとか、顔つきは変わんないし、
確かに確かに、そっかそっか、犬種にファンがいるから、
そうなんですよ。犬は、まあ、だいぶ犬好きと猫好きのこの感じが違う。なんかやっぱり同じ犬種を飼ったりするじゃないですか、犬。
確かに確かに。
猫はなんか全然違う、まあ黒猫が好きみたいな人が黒猫を飼い続けたりはしますけど、なんかあんまりこだわりがない人が多いというか、猫っていう大きな枠組みで見てるかなっていう。
確かに。
I saw that around 100 people are killed by cats every year. Like killed by big cats, not house cats. And I guess a few years ago, a woman was killed by a mountain lion in California. So I guess for people hiking in some areas, even in like California, there's a chance that you'll be attacked by a mountain lion, like even today, like right now.
昨日かなんかものリングってリングだよね。その玄関についてるカメラの映像みたいので。アメリカだと思うけど、そのちっちゃい女の子がそのネイバーの家に来て Help! Help! Open the door! みたいな There's a bobcat! みたいな、すごい泣いてて、そのボブキャットが人間を襲うっていうのはほとんどないらしいんですけど、ただその見た目がちょっと怖いというか追いかけてきたりとかすると怖いからみたいな。日本だとありますないですよね、そういうなんか大きい猫科の
いないですね。野生動物山猫は対馬とか西表とかにいる希少種の山猫もほぼ家猫と同じぐらいの体型なので、山猫大きい山猫は、まあ、動物園以外には野生でうろうろしてるのはいないと思います。
There are a lot of tigers in like old Japanese stuff. Was that like?There were never any tigers in Japan?
Tora? Ah, so the temple no, so the 屏風とかになってるからってこと?
In some like artwork, there's like Tora.
Eh? 野生のトラ?
野生のトラは日本には
え、でもそれ多分中国から来てるんじゃないですか?
That's what I thought, but now I'm wondering, maybe there used to be tigers or...
でも聞いたことないよね、日本で。野生のトラは。
野生のトラいないかな?いない。多分中国、大陸に行かないといない気がしますね。
ただモチーフみたいなことだったのかな。
やっぱりなんか島国なので猫もこう船に乗って多分来たと考えられているので、
right.
野生の虎は
ないな、
船に乗らない動物園にはいるけど、
It seems like they would have brought some, but maybe not.
いや、でも犬と猫を飼ってない国ってあるんですかね。
どうですかね。いる、どこかにはあるかもしれないですけど、
その犬猫がいない国ってあるんですかね。そもそもその飼ってる飼ってない以前に、まあ、そのなんだろう、そのちっちゃい無人島とかでその猫が何、鳥を守るために猫が入らないようにちゃんと管理してるとかはちょっと覗き、人が暮らしてるとこで
これでどうですかね。でもあの日本だけじゃなくて一応世界的に犬猫の飼っているヒルチでいうと、まあ、犬が3割猫が2割鳥魚の順になっていて、ああでも飼ってないエリアもありますね。なんかアフリカの方とちょっとだいぶ北極に近いところとか、
ああそっか、
暑すぎるところと寒すぎるところはいないのかもしれない。
そっか、まあ、そもそも野良猫は生きていけないような環境ってことですかね。
Do we know where the word came from? 猫 or cat or 犬、
中東ですかね。
So I feel like the words are kind of perfect. It's like a perfect word for a cat.
いや、わかる、わかる。猫って言葉がもう可愛いもんね。
Right? Isn't it like the perfect word? And I feel like 犬 is also perfect.
確かにね。誰がつけたんですかね。
And in English and in Japanese, it's like the syllables kind of match, right? Like 犬 and cat, dog. And they're like, it's like really short.
ね、昔からある言葉だからかな。
猫は寝る子供で猫っていう説とか、
猫ちゃん、もう猫が可愛い話なんてもう永久にできますもんねみんな自分家の猫一番、あとなんかそのやっぱ猫っていい匂いするじゃないですか。それがやっぱ本当生物としてこう人間と暮らすにあたって一番、なんか犬はやっぱ洗わないといけないとかあるけど、猫はこう洗わないけどずっといい匂いしてるみたいな、マジでミラキュラス存在あれも不思議、その人間にとっていい匂いがしてるっていう、
そのでもなんで猫がいい匂いしてるのかみたいなのもまだ分かっていないので、何の成分が風呂に入らないで野生なの、まあ何かその狩りをするから匂いを消しとかなきゃいけないっていうので、すごい綺麗にこう匂いが少なくなっているっていうのがあるんですけど、
無臭だったら分かるけど普通にいい匂いするじゃないですか、
こうパンを焦がしたような、
とかみんな なんかその太陽で布団干した後の匂いみたいなのもするし、なんかそういう、ね、化学反応というかなんか起きてるんだろうけど、その唾液なのか紫外線なのかいろいろ、なんであんないい匂いなんだろう。だからその猫吸いっていうじゃないですか、こう猫を吸う、あれは犬吸いはないですよね。あんのかな、犬吸ってる人もまあいるのかな。でも自分家の犬だったら
Only after you wash it and dry it off, you know, then it's like, oh, it's so much better, right?
ああ、そっか。
But that's the only time.
Hmm. but does your dog smell better than the other dogs?
I don't smell other dogs.
そっか。 Because I smell other people's cats. And my cat smell better than the other people's cats.
なん
かそれもちょっとよ
くない。でも家の匂いなんじゃないですか。
だから家の匂いも混ざってんでしょうね、多分。いろんな。
Could be your own scent too. Like your scent is probably on.
That's possible too. Yeah. Yeah, but they, but the cats have their own smell, right? Like.この子の匂いみたいなのがやっぱあって、それが本当にいい匂いする。
Is that different? And their 肉球 smells different. Cats?
Cats? Yeah, yeah, I think so, yeah. And their paws smell different, but then it smells nice too.
Do cats smell each other's butt? Because dogs do that.
うん、猫もやりますよね。お尻の匂い嗅ぐ。
Do they...
挨拶ですね。
Okay. Do they...Do you like a nose to nose thing too?
Yeah. でもお尻の匂い嗅いだときに、なんかフェロモンなのか衝撃的な匂いがするとその顔しますよね。そのお尻
反応。
そうお尻の匂い嗅いだときだけする顔が、その臭いもの嗅いだときだけする顔がありますよね。これ口開いてこうわっみたいな。でちょっと止まるの。わっ。でこうやって。
What was the whole there was like a trend with putting a cutie like behind the cat.
Oh right. なんか一回流行ったよね。
Yeah, and then the cat would like see the cutie and it would like jump and freak out. Like what's going on there? Like why is it freaking out? Does it have to be cutie or can it be like人参、
あれはヘビ、
ヘビに
思ってるみたいな、
一瞬だけ、
なんか長い細いものがあんま嫌ですもんね、猫って多分、ケーブルとかもそうだけど。
But if you do the same thing with a carrot, does it get scared?
Maybe it's the color, no? ちょっと黒っぽいっていうか。パッと見よくわかんない色してる。
But I haven't seen anyone try like, you know, carrot or like 長ネギ or something else, you know?
確かにね、長ネギだったらでもかわいそうだよ、かわいそうだよ。
そう、あまりね、ネットで流行ったのを真似しない方が。
そう、心臓発作になっちゃうよ、もう。あんだけギョッとしてんだよ、だっても
う。It's science though. I guess that's one thing that, you know, for research on like mice, sort of the line is much further, right? Like what is like considered justifiable for research, right?
Yeah. まあでもそれも最初に出てきたみたいにその人間の何かその医療的なことに役立つとかそういう大義名分があればいいけど、そういうキュウリの実験とかは別に大義名分がなさすぎる。
そうですね、動物、一応動物相手に研究していると倫理審査っていうのがあって、こう侵襲的などれぐらい負担があるかないかっていうのをジャッジされるので、取んないと思います。ただ怖がらせるっていうのが。
Do you think it's too far if people do research with, you know, cutie and 長ネギ? Is that like ちょっと too far?
何のためにっていうのと。
ね、そう、何のために
無駄にこう怖がらせるとか。なんか嫌がら拘束するとかそういうのは絶対ダメなので、
私はその自分家の猫の糞を提出して、でその後にこう服部さんがメールをくれて、なんかコルチゾールの値がすごく低かったですみたいな、それをずっと自慢に思ってんの。
yeah. You don't want to raise it with some
naganegi
or.
そうそうそう。そうそうそう。いや普通わかんないですもんね、そんなの。自分家の猫のコルチゾールの値がどうかなんて。それを測ってもらえたから。
はい。もし興味が、猫の研究に興味があれば、キャンプニャン東京っていう猫研究してる人たちのチームに入っていて、いろんな遺伝子の研究とか、お家に行って実験するのとか、私以外の研究も東京とかでもやっているので、
うん、
調べて参加してくだされば嬉しいですっていう感じです。
じゃあこれ聞いてる猫を飼ってる人、
はい、
で糞を冷凍庫に入れるのが大丈夫な抵抗がない人はキャンプニアン東京ぜひチェックしてみてください、はい、いいな。ロンドンでもあるかな。ちょっとまたやりたいな。
あ、いますね。全然ヨーロッパにも。
そっか、
研究者
連絡しようかな。
It seems to me like Japan likes cats more than any other country. Does that seem true?
そうですね。まあでもその学会に行って猫好きな研究者いっぱいいたのでなんか私の発表を聞かないで自分の飼ってる猫3匹飼っててみたいな、ずっと猫の話をする人とかもいてそうですかそうですかって
ただの猫自慢。
そう、猫自慢やっぱしたい。自分の猫ちゃんの話をみんなしたいのでなんか聞いたりしてました。でも研究者はどっちかっていうと犬派の人が多いんじゃないかみたいな話もありますね。なんか職業によって建築家とかも犬飼ってる人が多かったりとか。
へえ。それは なんかそれで、それを研究してる人っているんですか、その職業によってどう何を飼ってるか。
データはないですけど、まあ、猫飼ってる人の方が内向的で、外向、犬飼ってる人の方が外向的っていう、なんかこう割と想像通りの結論が出てるのはあるんですけど、職業で区切ってはいないですが、なんかやっぱ小説家とかミュージシャンとかこうこもって何かを作る人は猫を飼ってて、チームで建築家とかそう何か群れみたいな感じでやるの犬を飼ってる人が多いみたいな、修正に似たもの同士を飼ってんじゃないかなという、全然印象の話ですけど。
I have kind of a specific question about how cats attack. So with dogs, the way dogs attack is they bite. It's like very clear. But I see cats like bite, they punch. There is videos of cats like kicking too. So like,how do they, if they're like really fighting in the wild, do they like punch or bite, or like how do they like attack?
ヘビとかでもパンチするよね。パチンって猫パンチ。
なんでしょう。
でも急に噛むよりは先にパンチするとか、なんかそういう決まりっていうか順序があるんですかね。
うん、
なんかうちの息子が猫に攻撃されるときは、基本はこうあんまり触ってほしくないくて、もうあんま触ってほしくないシグナルを猫なりに出してるんだけど、うちの息子はそれを拾わずにこう手をこう撫でようとしたりすると、まずはパンチされて、で噛まれてんですけど
なんかパンチっていうよりあれですか、引っかこうとしてるとか。
いや、なんかパチンみたいな、そう、手を叩く猫パンチ。
猫パンチなんですかね。確かにパンチしますね。
You don't really see punching that much among like animals.
エビぐらい、エビもパンチする。
あ、確かに。
猫パンチの研究ちょっとじゃあ 検討してみます。
お願いします。
なんかその急に顔を出すよりは猫パンチでチェックしてるとか、その牽制、まあ、うちの息子にやってる時はもうただ牽制ですよね。その痛めつけたいわけじゃなくて、うんうん、お前やめとけよ、
うん、
パチンみたいな。なんか蛇とかにやってるのを見る時も、そのいきなり殺したいっていうよりはちょっとチェックするみたいな、なんか叩いてみてちょっと反応を見る、見てるように見えるけど。
They have a like stance, right? Like they go like this first and they wait. They're like, if you come, I'm gonna like, まあ人間も
やるんですけど、やるのかお前みたいな、ちょっとポーズ。
Yeah, the cats like do this, you know, they like stand up and they're like ready. And when they punch, they actually throw like multiple punches, like a combination. Sometimes they're like this. They punch like five times really fast.
そうだね。ボクシングみたいな感じ。
Yeah.
でもなんか思い出したんですけど、こう砂をかくじゃないですか猫って、
はいはい、
前足でも前足でこう一生懸命トイレした後にシュッシュッシュッシュッシュッシュッって、うん、あれってすごいなんか手がよく動くなっていうのを話してラボでも、なんかする猫か動物の中でもする猫としない猫がいて、
うん、
あの動きは何なんだろうか、その結構手を使うみたいな、
うん、確かにね。しかもこう指を開いてこう砂をかき集めてますもんね、ちゃんと、
はいはいはい、
だからこうちゃんと掴んで集めようという意図が、意識があるというか、
うん、意外とあと1万年ぐらいしたら道具を使い出すかもしれないです、
like, raccoons use their hands a lot too、right?
ああそうだね。
あそう、あなんかそのポートランドの学会でもそのアライグマの研究してて、うん、あでもあまだ論文になってないからあんま話していけないかもしれないですけど、あのなんかこう認知テストでボタンを押したりするやつを野生のアライグマと、うん、あの飼育のやつでやっていて、
うん、
あそんなこともできるんだ、手が使えると
うん、うん、
できるんだなと思って。
確かに
猫じゃちょっと難しそうだなと思いながら、
あの犬もあの地面にこうボタンいっぱい置くやつありますよね最近。そのご飯のボタン、散歩のボタン、
ゲームで、
うん、でなんかこれをやりたいとか、はいはい、悲しい、はいはいはいはい、ハッピーとか、
うんうんうん、
で普通にコミュニケーション取れるみたいな、訓練すれば、はいはいはい、でなんか結構文章を作れるみたいな、もはや、
うんうんうん、
それはすごいなと思ったけど、それツールさえあれば話せる。
そうですよね、
うん、うん、
言葉自体を言葉として理解しているかは分からないですけど、それによって散歩、
う
ん、こことここを押せば散歩に連れてってくれるとか
っていうのを、そうそうそう、パターンを認識してるみたいな。
They don't punch though.
They press.
They can push.
Step on it. Yeah, they step on it.
My dog can do high touch and open.
Ah, okay. So, the one I saw, this dog wanted to go outfor a walk and 散歩のボタンずっと押してんの、なんか I want to go for a walk, walk, walk now, 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 sad みたいな。であ行きたいんだ but it's raining right now とか言われてんだけど、sad, sad みたいな。あそうなんだねみたいな会話になってる。で本当に悲しい顔してんの、
眉毛が、
そう眉毛が下がって。あの文化と生物学で金魚のお話が載ってて、はいはいはい、それがすごい面白かったです。
あ、ありがとうございます、伝えておきます。
なんかあの金魚の尻尾がヒラヒラしてる、あれは何なのかっていう話、
うん
う
ん、
彼は植物学の研究者で、あのモネの睡蓮を博士論文で研究していて、
うん、
あの見たことのない形の睡蓮を作りたいというので形態学でこう新しい形を作ったりとかっていうのをやってました。
いろんな人がいますね。
いろんな人がいますね。
いろんな研究をしてる人が。
そう、なんか猫がきっかけでこう研究の世界に入ったんですけど、本当にいろんな研究をしている人っていうのがいっぱいいて、うん、私のその野生動物研究センターっていうラボにも猫以外にもゾウとかチンパンジー、カラス、ユキヒョウとか、まあ、海の動物とか研究してる人とかがいて、
うん、
それぞれなんかすごい聞いたことないというか、今まで知らなかった、そんなことになってたんだみたいな、そんな生態が分かってるなとか、うん、あ、やっぱりそこは分かってないんだとか、なんかこう、あのニュースにならないけれど、
うんうん、
いろんな研究が日々行われていて、それがもう一つずつ全部面白いみたいな。
うん、
Crows are interesting to me.
あ、ね、カラスね。
Because there's just such a part of life in Tokyo. They're just around.
でも減ったよね、すごい。
減ったんですかね。
減ってまで、なんか私が小学生の時とかもうカラスまみれだった。気がする。そのゴミ箱を
どこに住んでたの
なんかあのゴミを捨てるときに、今ってその網をかけたりしてるけど、昔そういうのがなかったから、とにかくこうカラスが全部生ゴミを食べに来て、はい、すごい増えてたし、こうカラスに襲われるみたいな、こう蹴られたりとかもよくあった。私はされなかったけど、そういう話はよくあった
I've been attacked like two or three times I think.
あ、そう、蹴られた、
蹴られたっていうか、just like scratched my head, you know,、
oh.
just like attacked my head. What's interesting about, you know, 痛いよ。What's interesting about karasu to me is that they have really high awareness of、
mm.
human awareness. So they have like this stealth 能力 where they can like sneak up.On you, and you don't know they're there.、
Mm.
So, like, usually they're in the trees and they're flying. But when a crow wants your food, it goes on the ground from far away, and it kind of hops closer and closer. You know, like the Daruma san ga koronda mitai ni. It gets closer and closer, and it's watching the person with the, you know, obento. And I've seen it like get.Just closer and closer, and it changes the angle if the person turns so that the human can't see it. It's like amazing to watch.
Mm.
Yeah.
We must look pretty stupid to them if you think about it, right?
Yeah.
なんか飛べないし、ぼーっとしてるし。
They're so coordinated too. Like if one crow sees food, it like says it.And the other crows like come over, and then they like they have a plan, and then like one crow like gets the food and takes it to the other ones. Like I've spent a lot of time at like Yoyogi Koen とか, and just watched.
カラスウォッチング.
Yeah.
カラス.
カラスはかなり研究している人多くて.
頭いいし. かわいいですよね。
Well, they were attacking like the trains for a while, right? Like putting the little rock on the train track. So.
あ、ね、最近そのあのシャチが船を沈めていますみたいな、その流行りがあるっていうニュースがあって、猫とか犬とかでそれあったらめっちゃ困るけど、でも猫。まあ、猫も野生だとこう群れじゃないけど一緒に暮らしてたりするじゃないですか、なんか集団で。そこでなんかこう流行りとか生まれたりしてるんですかね。その遊びでもいいし、なんかご飯の取り方とか。
あ、どうですかね。でも学習能力はやっぱりすごいあると思いますね。なんかそのトラップをあの島で仕掛けて保護しようと思ってトラップを仕掛けていても、 あの親が親猫が子猫を連れてこのトラップの周りにぐるぐる回ってるみたいな監視カメラで映ってたりとかして完全にもうティーチングしてるみたいなのがあって、まあそれは親子の関係でそういうのが見られるっていうので生猫同士でしかも血縁がない状態でそれがどれぐらい行われるか野生の状態でっていうのは分からないですけど、
なるほど。
でも私が一回あの一人暮らししてた時に知り合いにうちの猫をちょっと1週間ぐらい出張に行くので預けてその家にも預けた家にもあのフレンドリーな猫がいて 2匹で一緒に1週間ぐらい暮らしててで帰ってきたらあのうちの猫引き取ったらすごい喋るようになってて、
うん、
なんかあんまりニャーニャー言わない猫なんですけどめちゃくちゃニャーニャー言ってて、
うん、
なんかやっぱりなんかこうその預けた先の猫はすごい喋る猫だったんで影響というか受けてたんだろうなと思って、
真似するんだ
学習能力はあるんじゃないかなと思います相当、
うん、
そうそのすごい喋る猫とそうでもない猫って絶対いるじゃないですかでうちに来るとみんな猫めっちゃ喋るんですけどなんかその私が喋りかけすぎなのかなとかその飼い主が静かにしてれば猫も静かなのかそういうのは関係なくも生まれつきなのか
まあでも両方ねうじと育ち両方あると思いますけどでも人でもすごい喋る人とすごい喋らない人いるので猫ももちろんそういう個性というかあるんですけど多分でも喋ることによってで反応がもらえたっていうのが学習になってより喋るより反応がもらえるより喋るみたいなこう強化喋ることへの強化なループみたいなのが起きてめちゃくちゃ喋る猫みたいなのが誕生してる可能性はありますでもずっとニャーニャー言われても無視し続けてたらあこの人はじゃあニャーニャーじゃご飯くれないんだったらじゃあパンチしようみたいになってくると思いますし
そっか。そいつ猫も子供もめっちゃ喋ってずっとみんながなんかを主張してるみたいな
より、ね、わーわー言ってるから聞こえないからよりだんだんヒートアップしてくる
ちょっとみんな静かにしてくれみたいな
I've heard that and I'm not sure that this is true but there's this stereotype I guess that dog owners kind of look like their dogHave you heard this?
見た目の話ですか？
なんか犬と飼い主が似るみたいな。
似る。
あり
ますよね。なんか顔が似てるみたいな論文も見たことあります。そのフレンチブルはフレンチブルっぽくて、なんかこう顔が長いのはの人が長いとか。
Is there something like that for cats?
あまり聞かないね
猫はそうですねでも猫を飼う人もその猫自分と似てるから猫を飼うっていう人と猫みたいにこう自由な独立したこうなんかインディペンデントな性格に憧れてしもべとして飼うみたいな
しもべ
そのなんか割と2パターンに分かれるんじゃないかなと思っていて私の中でですけどなんかこうその猫っぽい人が猫を飼うパターンと猫っぽくないから猫に憧れて飼うみたいな、あるかなと思いまして。
Yeah, the cat person, dog person thing is interesting. That there's something in common about the personality of people that prefer cats, you know, or prefer dogs. Like, do we know what that is exactly? Like,
ね、その犬派猫派みたいな。
性格はどう違うの？
社交的なのと内向的っていうのはありますけど、
逆服部さんは個人的にはなんで自分が猫派なんだと思います？
私はなんでですかね もうなんか犬を飼ったことがなくて猫がこう幼い頃からいたからっていうのもあるし、やっぱこうコンテンツとしてというかすごい強いアイコニックな存在だなと思って、猫、そうだからすごい結構猫の研究してると猫好きのなんか猫大好きみたいにな人かと思いましたって言われて、割とドライというか、まあ、猫っていうものに対して割と客観的に見ているタイプなので意外みたいに言われる時もあるんですけど、
うん、
なんですごい猫派ではあるんですけど、まあでも犬もありじゃないですかっていう感じではあるんですけど、
ありじゃないですか。それは完全に猫派の人が言うやつですよね。でも、
そうです、
まあ、まあ犬もありじゃないですか。
There are people that have both, you know, and it's a very interesting thing to for the dog and the cat to try and get along. You know, that's a weird relationship.
ね、すごい仲いい犬と猫もいるもんね。Yeah, I don't think I can get a dog.
うん、なんかあの学会でこれもまだ論文になってないから分かんないですけど、あのどれぐらいっていいか、あの白猫と黒猫が白人とブラック黒人のストレートタイプなこう思い込みを反映しているみたいな研究のアンケート調査の発表があって、なんかそういう毛色に対してこういう人種みたいなことを考えることが日本にいるとないじゃないですか。なんかチャトラも黒も一緒だし、黒猫に対してもあのなんてヨーロッパだと割となんか悪魔というか、
うん、
ネガティブなイメージが強かったりするんです、うん、なんかそういう思い込みみたいなのもあって、まあ、犬猫だけじゃなくて猫の中にもそういうのあるんだなっていうのは面白かったですね、
うん、まあ何でも可愛いですもんね結局。
猫っていう大きなもの
に、そうなんかあのサビとかがいるじゃないですか、三毛猫、サバとかトラ、いろいろあるけど何でもいいですもんね、もう別に
どんな柄でもいい。
何でもいい。
Some people prefer the cats with like kind of a scrunchy face cat,
you know, there's like the angry cat みたいな怒ってる顔してるやつ、
yeah. like、あれなんだっけ、
なんかあの流行ったやつなんだったんだっけ、 Angry Cat?
Grumpy Cat、
あ、Grumpy Cat、 Grumpy Cat、
Angry Cat は
普通か、ちょっと先天性のちょっと病気だったりする、
うん、ね、だからそういうなんかその毛がないとか、
うん、
だからあのブルドッグとかもそうだと思うんですけど、フレンチブルドッグとかそういうなんかこうあえて何かをこう欠損させるじゃないけど、そういうのは結構怖いなと思っちゃうけど私は。
One of my friends、in college had a book, a picture book of cats, but they were all like kind of something's wrong with them cats.
Oh, okay.
And I guess that's like some people. I don't know if this.If the scrunchy cat is like not healthy, I don't know if it's like 猫の種類 or if it's なんか if there's something wrong with it, but まあ those kind of I don't know if it's deformed, but those cats have they're like popular too among some people.
ね、そういうなんかブリーディングみたいなその何かの見た目を追求してそれを作り出すみたいなのは犬も猫もありますもんね結局。
今だいたい60種類ぐらい登録されてるのではあるみたいですけど、
うん、
でも雑種を飼ってる人の方が多かったりしますね、
うん、
ミックス、
うん。
For me personally, I think of cats in just like two categories. One is the cats that have like thin eyes, and then there's some cats where their eyes are like really round, zutto, and they're just like this, zutto, right? Do you know what I mean?
Most cats? 鼻ペチャなの。
あ、そういうこと？あ、その種類がってこと？
I don't know if it, I think it's maybe it's the Russian blue cat. There's some cat that has like really round eyes, mm-hmm. and the eyes are like zutto, like wide open, like this, like zutto, こんな感じ. And I've known a few cats like that.
わかんない。どういうこと？
And the eyes never. It's either they're closed or they're all the way open. どっちか。知らない。
どういうことだろう。
え、その、あの、グランピーキャットみたいな、ああいうこうなんかちょっと遺伝子疾患があるのかなみたいな感じの猫でこう目がギョロッとしてるのは見たことあるけど、そういうことじゃなくてってこと。
I think it's like a healthy cat. It's just the eyes are ずっと like wide open.
どういうことだろう。
So my cats are the former.
Yeah, yeah. I put your cats in the former.Category.
ちょっとわかんないな。
うん。
I thought this was like common.
どういうことだろう。
うん。
でもそういうなんか何、ブリーディングしてペットショップで売ってるみたいなやつだと何十万とかいますもんね。なんか値段がすごいとんでもない値段で売ってるやつ。
いますね、
なんかうちの庭にもベンガル猫が首輪したベンガル猫が遊びに来てたんですよ。めっちゃでかい。でそのおしっこする時もその立って何逆立ちしてこうバーっておしっこ振りまくみたいな。でうちの猫はもうそういうの大嫌いだからそういうのっていうか知らない猫全部嫌いだからその友達とかに全然なりたくなくてもう誰かがうちの庭に来るともうずっと怒って威嚇してるんですけど、でもなんかそれでちょっと一触即発みたいになりそうになっちゃう時があって、でベンガラがうちの猫をちょっと噛んでたんですよ、背中を。でも私はもう走っていってこうシャーみたいなこうやっつけるわけじゃないですか。でそこからこう来るたんびに私がシャーしてるんだけど、なんかその猫の喧嘩になんで私が入ってんだろうみたい、入ってるっていうか介入してんだろうみたいな。でもやっぱりベンガラ大きいからうちの猫とのサイズの差が結構すごいんですよね。まあチワワとレトリバーほどではないけど。
反撃してこないんですか？
してこないです。あのだから、ね、そのベンガラすごいいい子で、あの人間に対してすごいフレンドリーなんですよ、
うん、
だから、はい、うちにも入ってきてるんだと思うけど、まあだからうちの猫が平気なら私は全然そのベンガルを別によしよししてもいいと思ってるんですけど、うちの猫がもう本当に嫌がるから、まあ、庭がね縄張りだと思ってるから嫌なんでしょうね。でもあれもそういう風にブリードしてるってことですもんね、ベンガルは。ああいう見た目に、
ね、ベンガルも掛け合わせですね。
めっちゃ大きい。あれは去勢してないとああいうおしっこの仕方になるのかな、わかります？なんか
あどうですかね、
逆立ちして、だから多分その体を大きく見せてるってことですよね、その縄張り、
マーキングのために、
よくわかんないけど
見たことないですね、野生のベンガルを日本で
野生っていうかそのあの
外野生っていうかハンドラですね、
うん、外猫ベンガル、
うん、
だからどんぐらいの距離をみんな移動してるのかなと思うけど、たまにそういうのありますね、トラッキングつけて自分家の猫がどれくらい移動してるかみたいな、はいはい、で結構思った以上に移動してるみたいな。
You could put one on your cat。
いや、うちはねその生まれてから首輪をつけたことがないから、一回トライしてみたんだけど、こう首輪つけると後ろにずっと下がっていくのね、なんかがついていますみたいなそれがかわいそうだから、まあ、すぐ取っちゃったし、多分イギリスでその首輪は非推奨みたいな、やっぱ引っかかって怪我したりとか多いから、飼い猫でもなるべく首輪はやめましょうみたいな、 そうつけてないけど本当だったら見たいけどね、そのカメラとかつけてどこまで行ってる、誰の家にお邪魔してるのか。
Some people put like a little camera on their dog or their cat.
ね。
They have like really tiny cameras now.
Yeah.
And you can like live stream it.
だからうちの猫すごい警戒心が強いから、何がどういうきっかけでその人ん家にお邪魔することになったのかもあんまり想像できないし、どうやって人ん家に入ったのかもよくわかんないし。
Maybe he followed something.
Maybe.
So like Sakura-chan will, if there's like a little animal in the bush, sometimes she'll just lock on and she doesn't, she can't hear what I'm saying anymore. She's like in this mode, like hunting mode, you know? And I think cats probably have that too. You know, if you like roll something in front of a cat, it like locks on to the like yarn or whatever it is, right?
でも猫ってそこまでじゃない感じしますけど、どうですかね。なんか結構すぐディストラクトされるというか、その鳥とかリスとかをにロックオンしてよし行くぞってなってても、ちょっとガタンとか音するともうはっみたいなな
りますね、
うん、でもリスはのことは忘れてるみたいな。
Dogs
なんかそのハン、
oh, sorry.
ハンノラだとなんか捕まえて帰ってきたりしないですか。
しないですね、うちは。
あ、しない
ですね。多分狩りが超下手だと思う。なんかたまに見るんですよ、なんかリス狙ってるなとか、
うんうん、
でも全然もうリスに馬鹿にされてるっていうか、やっぱりその家で飼われてたから狩りの経験が少なすぎてもう下手なんじゃないかな、わかんない、うん、
じゃやっぱ出かけた先でお腹空いたなと思ってくれそうな人ん家に行ったっていう説が高そうですね。
なのかな。何かを捕まえ、実際捕まえたり持って帰ってきたりとかよく、ね、ネットとかでは見るけど、虫とかすらも捕まえてるの見たことないから、
うん、
あんま上手じゃないかもしれない。
Seems like cats don't beg as much as dogs door like get really excited or really want something. Like my dog, when she wants to go for a walk, it's like, let's go for a walk, let's go for a walk, let's go for a walk. And she's like freaking out. She'll like spin around. She'll like run over there, run back, you know, just because someone said the word walk, you know, and it's like this, the excitement is like almost too much, right? And if I get like a little piece of,ham or something, like she'll do anything to get the ham, like she'll do anything, you know, like, and it's like even when she's eating there's like this sort of aggressive, you know, like animal style of eating. Not really sure how to describe it, but
cats don't get really desperate, right? They
if you have a snack, it doesn't like, does it like cry and freak out?
No, I mean, when he wants to go outside, he will meow forever. Like, meow, meow, meow. Like, just, 出して出して出して出してみたいな。窓を開けろ開けろ開けろみたいな。
Does it escalate? The dog will start with like, woof. Then it'll be like, woof. And then it'll just escalate to like, wah, wah. You know, like just...Crying.
まあ猫もやるよ。猫もやる。やるけど、その今マイケルが言ったみたいに、そのすごい desperate になんないよね。そのなんか餌のために何でもするとか、そのおやつが欲しいからもう言われたことなら何でもやるとか、そういうのはないですよね、あんまり。
If the dog doesn't get what she wants, like a lot of dogs are like this, but if they don't get what they want, they kind of throw a tantrum.
Right.
Like they start ripping everything.And scratching the door and like, you know, almost like it's trapped.
全然関係ないんですけど、服部さんってお子さんおいくつなんですか？
あ、小学校1年生ですね。
あ、そっか。いや、なんかこの間その学会に行かれるって聞いて、
はい、
それなんか結構ね、ちっちゃいお子さんいて、その異業種転換っていうか、転換して学会行ったりとかすごいなと思って。 っこいいなと思ったんです
けど。ありがとうございます。成り行きで。成り行き
で。成り行きで。
いやでもその2014年初めて取材をさせてもらった時はもちろん一人で、
うん、
結婚もしてなかったので、それを考えるとマミさんもお子さんが生まれ私も生まれっていうすごいですよね10年で
いろんなことが
ライフステージの変化が
いろんなことがある。
うん、
なんかうちの番組も始まって今年10周年なんですけど、
はい、
うん、そう聞いてる人たちもありがとうございます。なんかねいろいろこう留学、まあ、聞いてる時は学生だったけどそこから留学して海外で就職しましたとか、うん、私みたいにこう結婚して子供を産んだ人もいれば、ね、何かしらのそのねライフステージの変化があるから、うん、やっぱ10年って長いですよね。
長いですね。いや素晴らしいです。こんなに続けて、その I love dot cat は2015年ぐらいに休止してしまったので、
うん、
なかなか10年続けるっていうのは本当に素晴らしいなと思います。そして10年経ってもあの英語ができてなさがひどい、もうありとあらゆるこれ、ね、聞いてる方も英語の勉強をたくさんしてると思うんですけど、信じられないぐらい英会話教室とか個人レッスンとかコーチングみたいなのも行きましたし、
うん、
AI アプリもやってますし、なんかこういろいろやってるけど全然喋れるようにならないなと思って最終的に戻ってくるのがバイリンガルニュースみたいな基本に立ち返ろうみたいな感じに。
そっか。なんか先ほど先生がっておっしゃってたのは、ね、そのオンライン英会話みたいなことですか？
個人の先生と日本人の先生とやり取りしてて、うん、オンライン英会話もやってるんですけど、
うん、
なんかやっぱ自分の研究発表のための練習とかをしたいので、そうするとなんかこう状況とこうディティールを分かってる、しかも日本人じゃないとその説明ができないので、
うん、
なんか外国人相手だとずっとなんていうんですか、喋れてる雰囲気になってるまま終わって何ができてるで何ができてないか分からないみたいな話があって、もうでもなんかそのポートランドに行ってすごい自分の研究を説明するのに不安だったんですけど、なんかちゃんと説明できるかなみたいな感じでこうカンペといっぱい練習していったんですけど、こうやっぱコミュニケーションするときってこう自分の研究に興味を持ってくれているから、
うん、
なんていうんですか、結構話せるというか、
うんうん、
できたんですけど、やっぱりリスニングが意外とできないんだなと思って、こうすごいパパパーと早く喋る結構年配の教授とかにネイティブの人に喋られると全然聞き取れなくて、しかもゆっくり話してくれないみたいな優しくない英会話の先生みたいに優しくないからっていうのがあって、あなんか英語のハードルは本当に高いなと思いながら、
まあ、あっちからしてもあれですよね、そのあえてゆっくり喋ったらなんかバカにしてるみたいかなとかもあって、普段通り喋るとかもあるだろうし、
あそういうのもあるんですね。
うん
ね、なんかだってもしかして分かってるかもしれないから、なんでこの人こんなゆっくり喋ってくるんだなって失礼だなって思うかもしれないから、うんうんうんうん、とかね、難しいし、オンライン会話も先生の選び方も結構、ね、うん、キーになるから、
うん、なんかラボには本当に世界中の留学生が来ていて、うん、インド、中国、韓国、台湾、イギリス、アメリカ、
うん、
ポルトガル、スペインみたいな感じで、
うん、
すごい
来ていて、ネイティブの英語みんな英語でコミュニケーションしてるんですけど、ネイティブじゃなかったりするから、
うんうん、
すごいこう難しい話を、研究の難しい話をしているかつネイティブじゃないくて発音が聞き取りづらいっていうので、
うん、
かなりなんかハードルが3段階ぐらい上がってそれもすごい悩みで、こう、ね、ゲストで来る方皆さん話せる方が多いので。
Well, it's hard for me too to understand like certain accents in English. So.
うん。ね、アクセント本当いろんなのがあるから。
うん、
なんかイギリスで、ロンドンに住んでて普通の人のアクセントが分かんないってことはないんですけど、テレビとかでそのリアリティ番組でなんか北の方とかなのかな、なんかすっごい強い訛りの人とかいるともう 10% ぐらいも分かんないみたいな時が結構あって、まあ、日本でもそうですもんね。方言とかすごい強いとこだと字幕がないと分かんないとかあるけど、特にそうやっていろんな国の人が集まってると全部に同時になれないといけないってことですもん
ね。でもなんかその学会にいた発表してる人ですごい聞き取りやすかったのがウルグアイの方の、
うん、
ウルグアイの方が英語を喋ってるのは初めて聞いたので、ウルグアイ語がもしかしてウルグアイ語っていうのがあるのか分かんないですけど、
ウルグアイ語に近いのか、スペイン語、
あ、スペイン語ですかね。そしたらじゃあその人が聞き取りやすかったのか、
あれ、
なんかちょっとインドと中国の人の英語は聞き取りづらくて、
うん、
ポルトガルとかドイツの人は聞きやすいみたいな、なんとなくあるんですけど、うん、
確かにドイツの人は分かりやすいですよね。結構フラットな感じというか、うん
うん、Kind of depends how strong. There's like some people that have a really strong accent.
うん、まあ日本人もそうだもんね、うん、なんか日本人で英語話してて別にネイティブみたいじゃないけど分かりやすい人もいれば、
うん、
分かんない人でも、それ訛りというかイントネーションとかもありますよね。イントネーションがずれてると発音が悪くなくても何言ってるのか分かんないとかもあるし、
でもなんか発音はやり始めたもう分かんないですね。でもなんかすごい全然、あ、ずっと英語の悩み相談みたいになっちゃいますけど、なんか全然読み書きはできるのにできるし、準備してきたものを組み合わせて喋ることはできるんですけど、突発的なというか、まあ、カンバーセーションができなくてっていうのをすごい、こんなにずっとやってるのにできないのなんでなんだろうと思ったら、なんかすごい一人の英語の先生に言われたのが、日本すごい考えが早くて、それはなんか頭の中でバーッとすごいいろんなものを考えて、しかもそれをそのまま口に出すのが早いから、それを英語でやろうとするとこう考え、英語で考えて英語で出すみたいな速さを獲得しない限り、日本語でバーッと考えたものを英語で置き換えて喋ろうとするとすごい時差が出て単語しか出てこないみたいなことになってるんじゃないって言われて、なんかそういう日本語だと頭の回転が早いとかじゃなくて、もう考えてることをすぐ口に出しちゃうみたいなタイプだと結構難しいのかなとか、
I think it has to, it starts as more deliberate, but over time it becomes more natural.
でもいろんなパターンがあると思うんですけど、だから多分考えすぎてパッと出てこない人もいるし、だからまず文を全部作ってから言おうとするとやっぱ時間かかっちゃうのもあるし、なんか間違えないようにしようと思って慎重になりすぎて逆パッと出ない人もいるだろうしね、とかやっぱ、まあ、焦っちゃうというか、もう早く返さないとみたいなのがやっぱり実際の会話だと相手が待ってるから、でも基本あれですよね、やっぱ反射神経みたいな感じだから、もう実技で練習し続けるしかないというか、
だから筋トレみたいなもんですよね、
うん、本当にそうだと思います
一生終わりのない英語の、
うん、なんか英会話とかだと結局そのテーマが決まってて、今日はじゃあ天気の話をしましょうとかだったら、もう絶対天気の話って分かってるから、もう心の準備もできてるけど、実際の会話だと何の話になるか分かんないから、
そうなんです
ね、結構ええみたいな、こう焦っちゃうとなんか急に全部置いてかれちゃうっていうか、もう脳のシャッターが閉まっちゃうとかもありますもんね。
I think there are certain phrases that are very helpful and like giving you time to think、if that makes sense. So like you can say like, oh, that's interesting to almost anything you know?So like, and then you're like thinking and, you know, planning what you're going to say after that or during that. But a lot of conversation is people, you know, just agreeing, or it's an affirmation of what the other person said. And you don't actually have to think that much. There's not that many choices, right? if it's just like a reactionary, if it's just like a reactionary response. But if you want to say something like meaningful, it's like a lot harder, I think.
まあでも本当慣れですよね。反射だから。あとそのだから知ってる単語を自分が使ったことがあるなしでも全然違うっていうか、いっぱい頭の中に単語と表現があっても一回も使ったことないとやっぱパッとは出てこないから、なんかオンライン英会話やってる人へのアドバイスするとしたら、その自分が使ってない表現とかで言ってみたいなって思うやつをもうメモにして書いといて、なんかいけそうなとこがあったらもう無理やりにでも突っ込んでそれを言ってみるみたいな。なんか使ったことある単語とか表現が一回でも使ったことあるやつが増えていくと、やっぱ実際の会話でもそれが出てくるようになるから、うん、頭の中にあるだけだとまだ自分のものとして定着してないというか、
同じ言い回しばっかり言ってるなみたいなことに多分、オンライン英会話をしている人1年ぐらいやってるとみんな同じ壁にぶち当たると思うんですけど、
ですよね、
解決方法がないみたいな、
やっぱその自分がなんだろう、もう慣れてるやつが最初にパッて出てくるから、それ使ってると結局同じ単語しか毎回言ってないなみたいな、なんか例えば相づち1個にしても毎回やーやーって言ってるとしたらじゃあ次は sure って言ってみようみたいな、そしたらもうノートにもう先生のオンラインだったらその先生の動画がビデオがあって、その横にもう sure ってメモで書いておくんですよね。で先生が何か言った時にもうそれ見て、あそうだやーの前に sureとか、それをなんかどんどん増やしていくと、それを見なくても勝手に出てくるようになる、もう自分の単語になるから、何じゃあこんもうそれ2個だけだけど、が Yeah, sure, I see, right とかなんかいっぱいやってると、
well, it's just like mapping what you say in Japanese, right? So if you say like なるほど a lot, or if you say like そうなんですよね a lot, and you know you're gonna wanna say like そうなんですよね at some point, then you just have like それの英語版 like ready, and then 適当に、
でもそこで日本語は考えなくていいというか考えない方がいいと思う。もう yeah のバリエーションとしてもういっぱい出
して。Well, I mean like the things that youcommonly say in your native language, right?
Right, yeah. だからそのとにかくバリエーションを増やしていくとか、あとなんか、これ言えたらかっこいいなみたいなあるじゃないですか、多分表現とかでも。それも書いといて、もう使えそうなところで突っ込むみたいなのを。
Like what?
いや、なんでもいいんだけど、なんか私も韓国語とかやっててあるのよ。なんか、あ、これ言えたらネイティブっぽいんだよな、みたいな。でも自分はいつも違う言い方で言っちゃってるみたいな。だそれはもう書いといて、もう使えそうな時になったら、そうだ、こっちで言おう、みたいな。でも、無理やりそうやってもう突っ込んでいくうちに、だんだんそれ言うのに慣れてきて、考えなくても出るようになる。とか、まあ、あとやっぱりそのオンライン英会話の先生が喋りすぎてないかどうか
それ一番ありますね。
それすっごい大事で、もう自分が本当に 80% ぐらい喋って、相手が 20% ぐらいがちょうどいいんですよね。だから先生がベラベラベラ喋っちゃってる場合は違う先生にするか、もうちょっと自分が喋りたいって言って調整してもらうとかしないと、なんとなくこう授業をやった感だけそのになっちゃって、基本なんか相槌打ってるだけになっちゃってるみたいな結構あると思うから、なんか私その英会話の先生やったことあるんですけど、自分がやっぱ先生がペラペラ喋る方が楽なんですよね。だからペラペラペラ喋って、あはい40分終わりみたいな。だからなるべくオープンエンディングなクエスチョンしてくれる先生、なんかこれしましたか、イエスノーとかじゃなくて、何した、どう思ったとか、そういう先生を選んだ方がいいと思います。皆さん
結構なんか初めてのその DMM で、あ、いや、キャンブリーとかいろいろやってたんですけど、あの、キャットパーソンかドッグパーソンかみたいな話を振ると結構盛り上がりました。
あ、いいですね。
だいたいどっちかなので、
確かに、
それですごい、あ、猫派だって言ったら、じゃあ私猫の研究してんですよみたいな感じとか、犬派だって言ったら、あの、それでもなんか、あ、じゃあ犬派だって言ったらなんか違うニュースの話にしようとか 変えた
りとか計画してるんですね、ちゃんと事前に。
でもなんかそう事前に準備しちゃうと、さっきもおっしゃってましたけど、言えちゃうんですよね、
うん、
そうじゃないのをどうするかっていうのが。
そうですね、うん、で最初の方はいいと思うんですよ、準備してても初級のうちは、うん、でそれでなんとなくペラペラ喋る感覚をつかむみたいなのはいいと思うんですけど、うん、ある程度のレベルに行ったらやっぱ事前に準備しちゃうと、その準備したやつをもうほぼ読んでるみたいな感じになっちゃう、
うん、
まあ、それか暗記したやつを披露してるだけになっちゃうから、瞬発力はあんまり養われないですよね、
うん、
だからもう脳準備の方がいいかも
しれない研究アカデミック英語ばっかり日々触れてるから、
うん、
すごい変な日常会話で使わないよそれみたいな話をしちゃったりとか。
まあそれは別にいいと思いますけどね、伝われば。
まあそうです、
うん、
What sort of、research are you doing some research right now, like actively? Like specific、ね、study?
今やってる研究、
今やってる研究は、今論文を書いててあまり言えないですけど、あの人と猫との、猫と人がどういう絆を形成しているかをホルモンを使って調べるっていうやつで、うん、もう実験は終わっていて、
うん、
それをあのポートランドの学会で発表してきたんですけど、
なるほど、
あのオキシトシンっていうあの愛情ホルモンみたいなものを使って、どう人と猫が関係を結んでいるかみたいな。
Is that 人のホルモン or 猫のホルモン？
猫のホルモンですね。
うん、猫側の、
猫側の実験です
ね。
まあ、両方あるんですけどね。
あ、両方あると思います。人側の研究もあります。
うん、あ、気になる。
はい、もう頑張って英語も、それもそれも英語で書かなきゃいけない
ですよね。
論文もそう、なんかライティングもあの、なんていうんですかね、受験の英語のライティングとは違う論文のパラグラフライティングみたいなのも全然違うので、
うん、
でもただなんか小説とかそういうエッセイとかよりもは書きやすいというか、
うんうん、
なんか型が決まってるから意外と論文も、うんうん、実はなんか専門用語は難しいけど、あの英語の構造としてそのだらだら長い一文とかはないし、
うん、
なんか簡潔に書いてあるので、
うん、
読む分には別に読みやすいというか、
うん、
でも書くとなるとなんかやっぱりネイティブの人が見るとあのチェックを、なんていうんですかね、あの論文、提出した後にこう英語表現は問題ないかみたいなチェックポイントがあって、1から5みたいな評価ポイントがあって3とか2とかになってたりとかすると、でなんか全然問題ないとかだと、あ、多分非ネイティブの人が査読に入ったんだな。
あ、そっか、査読側の
あ、そうです、そうです、査読がに、ネイティブなのか非ネイティブなのかによって、多分英語でなんかすごい読みづらい英語だからなしみたいなこともあったりするみたいなので、
そっかそっか、
ハードルが高いですね。
確かにね、かそれもすごいですけどね、それでそのポイントが変わるというか、
うん、
その寛大さというかね、その読んでる側のゲス能力って、あ、まあこうやって書いてるけどこうやって言いたいんだろうなって、
うんうんうん、
非ネイティブだったら分かってくれるとか、うん、同じ国の人だったら分かってくれるとかもあるだろうし、
うん、ちょうど昨日、あ、今日か、ツイッターでなんか英語を使うことによって研究者がどれぐらい苦労しているかみたいな論文が出て、あのその自国の言葉で書いて研究をすればこれぐらい、あ、するのに比べてこれぐらい負担がかかってるみたいなのが出てて、
確かに確かに、
英文構成とかも書けるんですよ。
あ、
論文を出す前にネイティブチェックみたいなのを何十万って払ってやったりするので、なかなか、
いや、そうですよね。それをみんながやってると思ったら別に、だからその今って多分なんだろう、翻訳ソフトとかも使って皆さんやってる人も多いと思うんですけど、
うん、
そもそもだからもう日本語で書いて日本語で出して、その読む側が
そっちが訳せよって
ね、その何か翻訳ソフトとかで一発でやってくれれば、
そうです、そうです、
だからそこでミスとかが今起きるからできないっていうだけですけど、将来的にみんなが母国語で書いてそのまま出せるってなったら、その生産性バックアップみたいな感じですよね、きっと。
多分そう、
そこでどれだけの時間が失われているか、時間と労力とお金が。
I think using English has enabled a lot of international collaboration with research, and a lot of the researchers that we've interviewed are more comfortable talking about their expertise in English than in Japanese. They don't even know the words in Japanese.
まあどこに住んでるかによるよね。そう、日本人の人でも海外に住んでる、アメリカに住んでる人とかだったら、普段の話は日本語でした方が楽だけど、研究の話は英語でした方が慣れてるとかの人はいっぱいいるよね。いや、大変だ。
If you were going to study neko panchi, what kind of study would you do?
ね、
パンチ力 or
neko panchi
コンビネーションの
条件とか、長さとか、どういう条件で猫パンチが出るのか。
猫パンチによるなんか力の、まず何キロ G みたいな、
あ、確かに
どれぐらいかかってるかを猫パンチによって、
あ、確かに
年齢によって、子猫の猫パンチと性猫の猫パンチ
と、確かにね、
あとなんか猫パンチの角度とか、
確かにね、なんか何歳の時がベストのパンチが出せるのかみたいなだんだん衰えて1歳半
ぐらいが
だんだん衰えていくか、
それでも肉球のダメージはどれぐらいなのか、
あ、確かに確かにね。
Now, I've noticed they punch they kind of punch down too. They like to なんかこうやって、
そうだね、こうちょっと上から下にしてるよ、ね、
上から押すみたいな感じですかね、基本、押し込むみたい、
こうじゃないもんね、人間みたいにこう、なんていうんだろう、平行に出してないもんね、
こう、そうです、まっすぐはいかないから、こう上からグッという、
叩いてるもんね、パンチっていうか、
I think they're using their body to make it stronger, like they're like turning their body.
あれはでもその親が猫パンチしてるのを見たことなくてもできるんですかね。
どうですかね、それも調べたいところですね。
疑問しかないも
う。もう分かってないことだらけ。猫パンチ1個でもう、ね、だいぶ相当一冊本になるぐらい
しかないそんな気がしますけど。Is it all cats do this?パンチしない猫も、
ね、まあいるかもしれないですよね、それはなんか人に育あのちっちゃい頃に人に育てられてたら、
でもファービーちゃんは猫パンチしてるの見たことないかもしれない。
ティガーは、
ティガーはしょっちゅうしてる、なんか怪しいものがなんか紐とか落ちてたりするとパチンみたいな、なんか戦ってるけど、
あれですか、あのこうカッチャってドア開けれますもしかして
、あ、カッチャはしない、しない、
あ、
できるのかもしれないけど、うん、しないですね。
結構こう手を使ったりできる子ってこういう、
カッチャン
L 字のやつ、カッチャンってのぼあのピョンってカチャンってなってカチャって開いて出てくるみたいな、
あのドアをこう
引き戸、
いや、あの普通のドアがちょっと開いてるけど重いドアとかだったら手を入れてこうグッと持って押すとかはします、
うちの猫はあの頭突きですね、手使わない
、あ、そっか、
頭突きで出るみたいな、
あ、そうか、それも猫によって違うんですね
違いますね、だから手を使う子と使わない子がどういう違いがあるかとか、
確かに
知りたいです。
もう研究テーマが無限に
あります
ね、ありますね、もう終わりがない、忙しい永久にできちゃう。そっか、そしたらキャンプニアン東京と文化と生物学はちょっと一緒にあの、
はい、ぜひ
リンクを置いておくので皆さん 文化と生物学はね結構面白いフォーマットですよね。そのクリックすると PDF になって記事が読めるっていう
論文みたいなちょっと体裁を真似てやっていて、
うん、すごいスッキリしてて読みやすいです。
まだコンテンツの数は少ないんですが増えていくと思うので見ていただけたら嬉しいです、
うん、はい。というわけで長い間すいません、もう3時間になりそうな、はい、もう夜ですもんねそっちは結構遅いですよね。
そうですもう12時に、
あもう寝ないと
大丈夫です、金曜日なんであ
そっか明日学校もないのに。
Thank you so much、
ね、ありがとうございました本当に。
I'm really looking forward to the 猫パンチの論文。
そうですね、ちょっと頑張って20年後ぐらい
楽しみにしてます。時間
かかるんで、そうだサンプル数取るのにめちゃくちゃ時間かかる
そうなんですよ。
もしあのロンドンにお越しの際はうちの猫のじゃあ猫パンチもちょっとお見せする。
あとついてってどこの家にいるか、
あ確かにそれやってほしい、あやってほしい、それ
ストーキングしたいです。
確かに確かに、その際はじゃあよろしくお願いします。
はい、
というわけでありがとうございました。
Thank you。
おしまい、
ありがとうございます。